北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。ややマスター、今日も来ましたよ。
はい、いらっしゃい。
本来ですとね、もうちょっと早く来れる予定だったんですが、
そうですね、
私の都合がですね、ちょっとですね、実際ね、ちょっとワクチン2回目を接種したんですけれども、
はいはい。
まあ、ことのほかですね、ちょっと副反応がひどくて、当初の来店日はね、ちょっと一回すみません、伸ばしてくださいってことで、
はい、
お願いする仮面になっちゃいましてね、いや、失礼いたしました。やっぱりなんかちょっとこうね、なんかこう変な、こう、やっぱ出ましたね、こう。
そうですね。まあ、1回目よりはやっぱり2回目の方がね、何かと出ますよね。
で、まあね、ちょっと僕の場合は少し、節々がね、やっぱ痛くなったりしてね。なんかね。で、まあちょっと薬を飲みながらだましだまし収録できるかなと思ったんですがね、今度は腹に来ましてね。なんかもう、ちょっとね、私、胃腸は結構自信のある方なんですがね。
はい。
珍しくちょっとこう、もうあのトイレにこもらなきゃいけなくなっちゃったかして、いや、結構、
あれですよ、病院でいただいた、その、なんですか、こういう副反応が出る可能性がありますっていうチラシにも、確か、お腹下すっていうのは書いてあったと、記憶がありますね。
はい、だから、まあ、正しくね、副反応が出ましたということでね、
はいはい、
いや、すいません、ちょっとね、お待たせしてしまったのかなと思うんですけれども。
うん、
まあ、最近の何かこうサブカルチャー周りのニュースを見てますとね、
はい、
何ですか、なんかこれは今日ちょっとあの飛び出してきたんですけども、あの、
うん、
高橋留美子さんがアメリカの漫画賞で殿堂入りをしたということですね。
素晴らしい。
いやーね、我らがルミックがね、賞を取られたということで、あれですか、なんかこの、アメリカの、漫画賞のハーベイ賞というね、賞を取られたということなんですけれども、
うん、
何ですか、手塚治虫さんに続いてというね、本当にそういうことのようでございまして、いやで、まあね、高橋留美子先生の、まあ、作品ってかなりアメリカでもファンが多いみたいでね、
うん、
でよくアメリカのこうね、漫画のイベントなんか見てますと、今でもやっぱいますもんね、ラムちゃんとかね。
ああ、そうですね。
そうそうそう、
まあ、向こうの人が好きそうなビジュアルではありますけどね。
で、非常にこう、なんか根強い人気があってね。うん。まあ、アメゾン一国とか、犬夜叉とかね。本当に、この人は本当ヒット作が絶えないなっていうイメージが強いですね、うん、なんかね。
そうですね。
うん。常にこう、なんか、ヒット作を生み出してるし、やっぱりなんか、すごい器用なんだろうなと思うのは、例えば少年誌で書いてても、うん、並行してこう、例えばあのビッグコミックとか青年誌でも割と大人向けの漫画とかも並行して書けるんじゃないですか、この、
はいはい、
ね、高橋留美子先生って。で、誰だったかな、他の漫画家さんがね、やっぱりこう週刊誌でそういう割と少年漫画的な作風をずっと維持しながら書いてて、やっぱりこうね、願望あるんですって、ちょっと大人向けの漫画も描きたいとかっていう、
うん、
やっぱり思いになる人って多いらしいんですけど、うん、やっぱなかなかね、週刊で連載持ってて、それで一定のクオリティのやっぱ作品を青年誌に発表するって至難の業らしいですね、なんかこう、
うん。
やっぱ頭脳のスイッチがすごい難しいってその方はおっしゃっていて、 うんうん、どうしても少年漫画で本当に連載の間隔が短いと、どうしてもこう頭の中も少年漫画脳みたいなのになるみたいで、
うん、
どうしてもそっちの方のストーリーにこう引っ張られたりするらしいんですが、
やっぱりね、展開とかその
そうそうそう、
あとはやっぱ制限事項がね、あるからね。
そうなんですよ、うん、だからそれがね、本当できるのはほんの一握りの先生らしくて、例えばね、古くはやっぱ F 先生なんか、藤子 F 不二雄先生なんかもやっぱりそうだったじゃないですか、うん、こう少年漫画描きつつ一方で結構大人向けのね SF 作品集なんかも並行して出せるような方でしたけども、ほんの一握りらしいですね、そういうことができる器用な先生っていうのはね、
うんうん、
だからそういうところも含めてやっぱ稀有な才能なんだろうな、なんてことをねちょっと思うわけなんですけれども、
はい、
一方でね、じゃあちょっと日本に目を向けてみると、
うん、
こういうなんかこう、そのアメリカのなんかこう、殿堂入りみたいな、そういうこう、漫画賞ってあんまりないなっていう気もするんですよね、正直。
そうですね、うん、各漫画雑誌の何ですか、うんうんうんうん、その新人発掘のための賞があるくらいで。
そうなんですよ。
うん、
強いてあげるなら、朝日新聞がやってる手塚治虫文化賞がそれに近いのかなとは思うんですが、
うん、
正直その、じゃあ世界的なインパクトがあるかって言われると、まあ、正直速攻まででもないのかなっていう気もしますしね、う
ん、はい、
どうしても今マスターがおっしゃったように日本の漫画賞ってすごいこうプロモーションと結びついてるのよね、こうどうしても、うん、各大手の、出版社が例えば講談社漫画賞とか小学館漫画賞みたいな感じでこう持ってるんですよね、うん、で基本的にはうちの社のやつしか選ばないよってことではもちろんないんだけれども、やっぱこう歴代の受賞作品なんか見てますと、うん、やっぱり、うん、あの自社の方が多いよねっていう感じの、うん、ラインナップですし、
はい、
あるいはその書店員が選んだ賞みたいなのもあるんですけど、
うん
うん、なんかそういうのもやっぱり結局こう、まあ、ある意味当然なんですけど、売りたい本、これからどんどん売り出したい本みたいな、そういうこう割と発掘系のこうイメージが強くて、
うん、
なかなかこう芸術とか表現とか文化っていう観点でフラットにこう、うん、漫画賞を選ぶっていう土壌が、まあ、こんな漫画大国の日本でありながら、
うん、
あまりない。
まあだってそれは別に漫画に限ったことじゃないんじゃないですか。だって芥川賞にしたって、うんうんうん、直木賞にしたって、本屋大賞にしたって、
うん、
要は売りたいからでしょ。
そうですね、まあ、
でしかも、まあ、音楽に目を向けるとレコード大賞なんていうのは、うんうん、まあいろいろね、その事務所の力とかいろいろあるけど、まあまあ売るためじゃないですか、うん、だから、ね、日本のそういう賞付けっていうのはどっちかっていうとそのマネタイズにものすごくこう左右されていて、その文化としてものを見たときにこれはその文化的価値が素晴らしいとかっていう尺度でそもそもものを見てないんだと思うんです。だからそういう意味ではやっぱり日本人っていうのはエコノミックアニマルなんだと思いますよ。
まあ難しいんですよね。それが必ずしも悪いかというと、
うん、いや悪いかどうかっていう話じゃないですけど、
ね、
うん、
逆にね、それが非常にマーケティング的に成功していて、うん、からこそ、まあ、逆に、なんていうのかな、これだけ幅広いその漫画文化土壌みたいなのが、確かに育っているという側面もあるとは思うんですよね。うんうん、でそういう数々の漫画賞でこう光が当たった作品がまあ売れてね、
うん、
っていうのはそのこと自体はもちろん非常に喜ばしいことだし、うんうんうん、何もね、だからこの一時をもってね、だから日本の漫画賞はいかんみたいなことを言うつもりはもちろんないんですけれどもね、うんうんうん、まあただね、これだけなんていうか今漫画大賞とか本当にこの漫画がすごいとか次に来る漫画大賞とかさまざまな漫画賞がまあ本当に充実してきたんですよね、ここやっぱり10年ぐらいでも、うんうん、新たに出てきた賞も多いです、
うん、
でそうなってくるとまあもう一歩成熟した何かこう段階があってもいいのかなっていう気もするんですよね、
うん、まあそれはそうですけどね、ただ、うん、まあそのヨーロッパ圏 の, その、うん、まあ、映画の賞なんかもそんな感じがありますけど、
うんうんうん、
俺たちはとてもその レベルの高いところでその物を選んでるんだ、お前ら同人は引っ込んでろみたいな感じもどうかとは思ってるんですけどね。
まあね、もちろん、はい、まあ、いろんな考え方があります。そのもちろん、ね、漫画家さんはある意味その商売としてやってることなので、うんうんうん、まあ、だから売れた漫画が正義だっていう考え方もそれは一つですし、
も
ちろん真理だしね、
うん、そうです。
で一方で、まあ、もちろんそういう非常にこう文化的に水準の高い作品っていうのも一方であって、うん、あのこの作品まだあんまり世に知られてないけど、こういう賞をきっかけにぜひ多くの人に知ってもらいたいっていう趣旨の賞があっても、それは全然構わないことだから、うん、まあやっぱりそうですね。そうなってくると、その辺のそのそれぞれの漫画賞がどういう趣旨で選ばれてるのかぐらいは、もしかしたら我々読者がもう一歩踏み込んで考えてみてもいい段階には来てるのかなと思うんですよ、うん、だから全然そのマーケティング的な賞があってもいいし、一方でそういう文化的な側面を重視する賞があってもいいんだけど、なんかこう結構漫画が好きでいっぱい読んでる方でも、じゃあどういう漫画賞がどういう趣旨のもと作られて、どういう形で選ばれてるのかって実はあんまり知らないっていう方も意外といらっしゃったりするので、まあそう考えるとね、今後はそういう、こう文化賞、その漫画賞のそのもののそれぞれの立ち位置みたいなものがもうちょっとはっきり見えてくると、また違った見方ができて面白いのかなっていうことをね、思ったりもしますけれども、うん、はい、ちょっとね、まあまあそれはそれとしてね、高橋留美子さんの本当、まあ受賞というのは、まあ当然まあ選ばれて本当に叱るべき先生だと思いますしね、
うん、そうですね、
うん、我々としても嬉しいところだなとは思うんですけれどもね、はい、本日の本編ではですね、予告しておりましたように、そんな漫画のお話ということで、はい、最近こんな漫画読んでますトークということでね、うん、マスターと私閣下がね、最近、こんな漫画読みましたっていう話をね、はい、薄味になると思いますけど、
そうね
、まあ、なんとなくご紹介をしていくということでね、はい、お話をしていきたいと思いますので、本日もマスターどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではね、本日は、マスターとね、最近こんな漫画読んでますトークというものをしていきたいなと思ってるんですけれども、うん、いつもですね、年始ぐらいに私が、まあ、なんとなく恒例にしている、
はい、
大当たり本レビューってやってますけど、うんうんうん、ちょっと今回はそれと趣旨が異なりましてね、
うん、
あくまで最近こんな漫画読みましたっていう話なんですけど、うん、どれもがおすすめとはちょっと限りませんよということなんです、
ね、う
ん、はい、あくまで最近こんな漫画を読んでこう思ったとか、これはこんな漫画ですというお話になっていくのかなと思います、うんうん、それから、中にはですね、もうすでに完結したような最新のものでないものも多く含まれているかと思います、うんうんうんうん、ですけど、まあ、最近読んで印象に残っているものということで、今回ねお互いに5作ずつちょっと選んでみたということですよね、はい、で、まあ、あとはね、そんなにこうなんかミステリーサスペンスみたいなものはないとは思うんですけど、やっぱりある意味どうしても紹介していく中でネタバレ的な話も出てくるのかなとは思いますので、ただ基本的にああそれ聞いちゃったらこの漫画全然もう面白くないみたいなものは多分ないんじゃないのかなと思いますので、うん、まあ、どうしても気になる方はね、先にブログで漫画の一覧チェックしていただいて、うん、聞き飛ばしていただくのももちろん結構ですし、まあ、あまりそういうの気になさらない方であればね、はい、このまま、聞いていただいても、基本的には聞いたからといってなんか漫画自体がね、うん、つまらなくなるような話し方はしないと思いますので、あらかじめご了承いただければなと思っております、はい、じゃあ早速行ってみましょうかね、
はい、
うん、で、じゃあ僕がね、最近、まあ、読んだ、あるいは読んでいる漫画で、まあ、まずはね、これは結構有名なのかな、ここは今から倫理ですっていうね、
これドラマになりましたよね。
はあ、そうなんですよ。つい最近、うん、NHK だったかな。
確か NHK ですね、
はい。うん、ドラマになってましたね。はい。はい、漫画自体はね、グランドジャンプ、 グランドジャンプ無茶とかってやつだったかな。なんかデジタルも並行してやってたと思うんですけど、はい。紙媒体でも連載がされてましてね。はい。うん、天瀬しおり先生というね、方が書かれている漫画でございます。ですね。まあ、どういうお話かと言いますと、主人公はですね、高校の倫理教師なんですよね。はい。高柳というね。倫理教師が主人公なんですけども、まあ、彼が、まあ、受け持っている、まあ、もちろん授業は倫理なんですけども、まあ、そこのクラスに集う、まあ、いろんな、こう、まあね、問題とか抱えた、生徒たちと、まあ、一つね、この倫理というものを、まあ、軸にして、こう、向き合っていくと。で、まあ、課題を解決したり、しなかったりといったような、ね、はい。まあ、そういう、まあ、お話にはなるんですよね。うん。マスターって、高校の時に倫理って受けたことあります？
どうだったかな。倫理、倫理はなかったかもしれませんね。
なるほど。僕はね、倫理あったんですよ。うん。
はい。
で、まあ、ただね、もちろん、まあ、こう言っちゃなんですけど、一応進学校だったので、受験に基本、あんま絡まないじゃないですか、倫理って。
そうですね。
うん。まあ、もちろんね、使おうと思えば使うこともできたけど、基本あんまり倫理って、使わない科目、マイナー科目ということで、うん、正直、もう、割と教室がカオスね、倫理になると。
ほう。
だから勉強するやつはもう倫理の時間は無駄だって言って先生の話もロックスポ聞かずに問題集やったりとか過去問やったりしてるわけですよ、
うんうん、
もう他の教科のね、
うん、
そうそうそう、あるいはこうね、僕みたいなチャランポランのやつは倫理っていうなると、こうよし、じゃあ麻雀しようぜなんつってこう教室の後ろのやつとカード麻雀始めちゃったりとか、うん、まあ真面目に聞いてるやつがそんなにないんですよ、
進学校とは。
真面目なやつ不真面目なやつ含めてどうせ受験に関係ねえしなんつってさ、ただそのちょっと面白かったのは、この倫理の先生が結構、まあ、うちの高校の話ですよ、おじいちゃん先生で、なんか結構ね、まあ、倫理なんでもちろんそういう西洋哲学東洋哲学とかの話もするんですけど、面白かったのがちょうど宮沢りえのあの、ヘアヌード写真集が出るっていう。
ああ、ね、はいはいはい、はい。
サンタフェドアって言ったかな。
サンタフェですね。
そうそうそう、はい、うん。あれがこう、ちょうどね、出る出ないって言ってる頃の話でして、ある日突然ね、この先生がサンタフェ持ってきたんですよ。うん。で、今日は、この宮沢りえの写真集をテーマにちょっと倫理について考えてみましょうなんてことを言い始めて、もう食いつくわけですよ、うん、おーなんつってなんか面白いこと始めたなんつってね、
うん、
で、まあ今だったら多分問題になるんでしょうけど、もうクラスで回し読みして、おーすげーなんつって、ね、うん、そうそうそうそう、で、まあこうね、でみんなそれぞれこう感想を書きましょうなんつってね、そう、
うん、
そうすると、まあ、もちろんふざけ半分に、ね、いや、最高だったのかっていう書くやつもいれば、うん、やっぱ真面目な生徒はね、なんでこんなことをするのか理解できないと。不愉快だと。うん。ね。倫理と何が結びつくのかみたいなことを、こう、真面目にこう書く生徒もいるわけですよ。そういう、まあ、感想なんかをこう、紹介しつつ、じゃあなんで、こう、いいと思う人と不愉快と思う人に分かれるんだろうみたいなところから話を展開。あんまりちょっとね、うんうんうん、時間を割くとあれなんですけど、すごいなんかね、結構、倫理に絡めて面白い話をしてくれたんですよ、その時に。
うんうん
うん。うん、で、あ、倫理ってこんなことをもうやるんだ、みたいな、結構、なんか、ね、そういうちょっとウルトラシーみたいな授業をたまにやってくれる先生で、
うん、
不思議とその1年か、あ、いや、半年だったな。半年の倫理の授業だったんですけど、最初はそんなカオスだった教室が、後半は割となんかみんな真面目に聞くようになって、
うん。
うん、で、最後にその半年の授業の最後に、まあ皆さん受験では倫理使わないとは思いますけど、何かこう人生で行き詰まった時に、取っとけと、倫理の教科書。
うん、
捨てるなと、うん。うん。で、用語集も交わされたんですけど、用語集と教科書を、 まあ、取っときなさい。で、うんうんうん、何かあった時に開いて見てみてみたいなことを最後に言って、まあ、終わって、で、その先生はね、定年退職してたんですよ、その年に。うん、
いい先生じゃないですか。
だからいい先生だったんですね。うん、で、だから僕個人的にはすごいね、倫理っていう科目は、実は好きになってたんですね、その後半では。うんうんうん、でね、割と近い匂いがこの漫画から感じるところがあります。その、ただこの、漫画の主人公の高柳って結構若い男の先生でね、うん、でただやっぱりこう哲学者とかの言葉を引用してそういう生徒をまあ導いていったりするんですよね。で、まあ、割と問題のある学校でね、あの援助交際してたりとか、あるいはちょっと暴力沙汰で警察沙汰になっちゃったりするような生徒とかと、まあ倫理を一つあの手がかりにして向き合って行くんですけど、まあ、ちょっとな、僕がこの漫画で面白いなと思うのは、この高柳っていう倫理教師が決して万能ではないんですよね。
なるほどね、
うん、割と悩むんですよ。こうで、特に最近のエピソードだと、なぜ人は人を殺してはいけないのかっていう、結構割とこうなんていうのかな、うん、誰もが一度はこう考えるディープなテーマをついに取り上げるんですよね、この漫画がね。なぜ人は人を殺しちゃいけないんでしょうかっていうことをがテーマになったときに、この先生はちょっともう詰まるんですよ、やっぱりこの先生も。で、自分の知り合いのスクールカウンセラーとかの力を借りたりなんかして、うん、なんとかその生徒の答えを見つけようって一緒にこうちょっとあがくようなところもあって、
うん、
割とね、連載の最初の頃は、あ、この高柳っていう倫理教師は超人なのかなって、結構もうそういう常にこうなんか、一段高みに立っているような存在なのかなと思いきや、だんだんだんだんこう連載が進むにつれて人間臭い部分がちょくちょく出てくるっていうね、ところがね、結構この漫画の面白いところですね。展開がどんどんとこうなんかね、うん、見えてくる。で、後書き読んで感心したのは、この天瀬しおりさんっていう漫画家さんも、あの、なんか自分でこう勉強もされて、なんかそういう心理カウンセラー的な資格を取ったりしてるんですってね、こう、なんかこう、うんうん、勉強してるんですって、なんかそういうことも、うん。で、そういうやっぱり得た知見なんかも漫画に実は落とし込んでるなんてことをおっしゃってまして、
うん、
だから、割とまあ、ちょっと今後もそういう意味では展開が、楽しみな漫画ではあるんですね、読んでる中でね。うんうんうん、まあ、そうですね。で、なんかね、こう、やっぱ倫理って、なんていうんですかね、倫理的とまた倫理っていうのがまたこう、ちょっと違うというか、で、僕がかつて経験したように、なんだよ、倫理って、みたいな感じの生徒がだんだんこう、そういう実は倫理の中で教えていることが今自分が悩んでたりすることとか、そのやっぱ導きが必要なもののヒントになるっていうことにこうだんだんつながっていくっていうところが、まあ本当漫画ならではのこう、まあ、ドラマチックさはあるんですけれども、面白く描かれているのかなと思って読んでます。はい、まあドラマ化もされるぐらいですから、結構な読者の方がいらっしゃるのかなと思ってるんですよね。
うん、
まあ、あんまり時間取ってるとあれですけど、まあ、
はい、
次はね、これはちょっとどうですかね。僕、いつも、コーヒーの発音がおかしいって言われるんですけど、コーヒーなのかコーヒーなのかいつも迷うんですけど、
使い分けてるな、うん、
そんな、僕が紹介する2作目の漫画は、小成美里さんのコーヒーいかがでしょうっていうね、
うんうん、
漫画なんですよ。はい。で、これもね、最近、やっぱりテレビドラマになってました。調べた。全然知らなかったんですけど。
そうですか。
うん、うん。テレ東系でね、ドラマになったんですけども、あのね、なんだろう。この漫画はね、いやー、なかなか、絵柄だけ見ると、ちょっと割と、ふわっとした感じの、なんか優しいテイストのね、漫画なのかなっていう感じもするんですよね。
そうですね。
で、うん。で、なんかこう、ストーリーの表だけこう、さらっていくと、まさにそんな感じなんですよ。例えばこう、なんていうか自分がすごい気まじめすぎて、ちょっと会社で浮いちゃってるような、そういう悩める OA さんとかが出てきて疲れてるんですね。そういう疲れた大人を、この移動販売でこの主人公の青山っていうのが、 コーヒーを入れてくれるんですけど、はい、そのこう美味しいコーヒーを飲んで癒されてまた社会で頑張っていけるみたいな話になってるんですよ、うん、一見、
うんうんうん、
一見そうなってるんですけど地獄ですからねこの漫画は本当に2番底3番底があるんですよ。
そうなんだ。
読んでるとすごいのよ。で、まあ、この有美里さんっていうさ漫画家さんはねいつもそうなんですけど一筋縄ではいかない漫画を描くんですよね。
ああ、なるほどね。
で、あのですね、まあ、いろいろ結構伏線も実はあったりなんかするんですけど、
はい、
あの、普通に、あ、ちょっと疲れた女子が美味しいコーヒー飲んで癒される漫画なんだなと思って読んでると、一、うん、回ストーンと2番底に落とされまして、おやってなって、さらにそこからストーンと3番底に落とされて、うわうわうわみたいなね、うん、結構人間のこう腹黒い部分とかドロドロした部分みたいなものが最初の頃はチラチラ見えてくるんですよね。で、全3巻でもこれ完結してる漫画なんですけど、
うん、
1巻のもう後半ぐらいからちょっと不穏な匂いがしてくるんですよ。もう早くもこれおかしいぞと。で、この青山っていう男はただもんじゃねえなみたいな、なんかだんだん分かってくるんですね。で、まあ、これ隠さなくていいと思うんですけど、まずね、指がないんです、何本か、この男。で、これが上手なのよね。あの最初のうちはね、うまい具合にカット割りです。わかんないようになってんのよ。こう、ちょっとこう、グローブみたいなのをはめてるんですけど、よくよく見るとね、指がない。
うん。
日本ばかし。うん。そうそうそう。だけど、最初のうちは全然気づかないのよ。で、後半になってくると、この男がなんで指を失ったのかっていうのがわかるんですけど、うん、読み返すと確かに最初の頃からないのよ。だけど全然気づかない。
はいはいはいはい。
おおって思ったりするの。そうそうそうそう。あ、ちゃんと、ああ、うまいこと隠してんな、みたいな。最初のエピソードと次のエピソードぐらいは割と本当に生真面目な移動販売限定で移動販売車で寝泊まりしながら美味しいコーヒーを入れてくれるさすらいのバリスタみたいな優しい青年っていう風にしか見えないんだけど、それがね、こう、よくよく見るとセリフのちょっと片隅にね、おやっと思わせるものがあったり、ちょっと昔のこの人の過去を知ってる人間が、いやー、ほんと、まるで本当に移動販売車のコーヒー販売士みたいなね、いやいや、何を言ってるんですか、今はまさにそれですよ、みたいな、ちょっとね、あれなんか過去あったのかな、みたいな、こう、やりとりが見えたりなんかするんですね。で、最初のその相談者っていうか、あの、OL さん、癒される OL さんが、割と祖父の人侠者のドラマを一緒に見ていて、すごい義理人情を私大切にしてるんですみたいなこと言うんですよ。で、ああ、僕もでもそういうの好きなんですよねって言ってるんですけど、それが、ある意味、そう、本当にそうだったっていう話になったってことですね。そうそうそうそう、この男の過去として。と、すさまじい過去を持ってるんですよ、因縁があって。で、それがそれのせいでちょっとそういうその筋から実は追われてたりとか、結構、ゆるふわタッチの絵なんですけど、あ、うわーみたいな、結構、あ、うわーっていう、あ、そんなことをもう描いちゃうんだ、みたいな、こうね、ことも出てきたりするんですよね。で、そういうなんかこう、ダークな、ブラックな部分がだんだんだんだん見えてきて、わ、これもしかして救いのない話かもって途中まで本気で思ってたんですけど、なんとか最後ね、こう、そこはまあ、着地点があるというかね。
おお、そうですか。
はい、まあ、全3巻で読みやすいので、ぜひね、まあ、おそらく電子コミックもあるので、読んでみていただければなと思います。で、この小成美里さんって僕は結構、まあ、追いかけてるというか、割と気になってる漫画家さんで、絵自体はね、割と緩いんです。決して緻密な描写でもないし、上手だなっていう感じはないんですけど、逆にそういう絵だからこその不気味さがあるのよね。こう、底知れない、なんかこう、隙の多い絵なんですよ。小回りとかも含めて、割と隙の多い描き方をして、まあ多分あえてだと思うんですけど、してるからついつい油断しちゃうんですけど、かなり結構2番底3番底ある割と人間のこう黒い部分とかそういう部分もちゃんと描いてくれるっていう、 まあ、そういう作品だったりします。これはちょっとおすすめしてもいいかなと思ってました。
うん、
で、3作目はね、
はい、
デスホテルっていうね。
またなんかすごいね、これ。
表紙がね、まあ、えらいことになってるんですけれども、まあ、ホラー漫画ですね、見ての通りのね、
うん。
これはね、さっきと違ってね、もう、ほんとこう、いい意味で、こう、中身のないホラー漫画ですね。単純に、なんか怖いっていう。
あ、そういう？
うん。あのね、得体の知れない怖さじゃないのよ。まあ、得体の知れないものが描かれてますけど、
うんうん、
あのね、これはね、いい意味で薄っぺらいホラー漫画ですよ。本当にこう。ラブホテルを舞台にした、なんかこう、そこでの起こる怪奇現象みたいなものを扱ってるんですけど、あのね、本当にこう、割とベタな、こう、ああ、怖かったっていう、こう、後腐れなく読み捨てられるような、ホラー漫画になってまして、結構ね、描写自体は、気持ち悪かったり怖かったりするんですけど、中身はね、何のひねりもないです、正直。はい。本当に、何のひねりもないです、こう。主人公の荒木っていう、まあ、女性のラブホの新人スタッフが、まあ、一応主人公っちゃ主人公なんですけど、ちょっと霊媒体質があるというか霊感体質があるんですけど、まあ、この辺がなんかあれだなと思うんですけど、こう、そういうちょっとね、怪奇現象に遭遇すると、濡れるっていうね、こうね、そういうこう、ある場所がね、こう、そういう大変ね、まあ、読んでて、あ、しょうもなと思うんですけど、そのしょうもない感じでこう、進んで、しょうもない感じで終わっていくので、これはね、肩の凝らないホラー漫画です。はい。おすすめはしません、本当に。暇な方はね、本当読んでもらっていいかなと思うんですけど、ただ一点だけちょっとこう気になるのは、一巻の、まだ一巻までしか出てないのかな、後書きで、この作者の方が、書いてるうちにだんだんこの漫画が、の、なんか、その、まあ、なんていう、怪奇現象みたいなのが、自律的に動き始めたみたいなことを言ってるわけ、こう。勝手になんか中の怪奇現象が動き始めて、それを書いてるだけなんですみたいなことを言ってて
怖い怖い、
それが若干ちょっと怖いかなっていうのはあります。だから自律的にその怪奇現象が動き始めたみたいな、うん、まあね、漫画ではよくあることかなとは思うんですけど、
うんうん、
ちょっとさらっとそんなことが書いてあるんで、若干そこにちょっとある種の恐怖要素はあるんですけど、まあ、あとはもう頭空っぽにして怖がれるホラー漫画なんで、これはもうね、無料で多分読める漫画にも入ってるかなと思いますんで、はい。ぜひね、はい。まあ、ぜひねって言っちゃいけませんね。はい。おすすめはあんましません。読んでて、はい、そんなに面白くなかったです。面白くなかったですよ、あれです。それ失礼ですかね。はい。で、一作ぐらいはね、ちょっと、ナローも入れてみようかなって、
ちょっと
思いましてね。
はい、来ましたね。
ご紹介するのはね、まあ、割と売れてるそうなんですけど、これは、鍛冶屋で始める異世界スローライフというですね、作品でございますね。角川系ですかね。ですから、原作は多分格読むか何かですかね。角川のいわゆる、
うんうん、
そういう小説投稿サイトが出身だと思います。で、玉丸さんという方が原作で、漫画は日森義乃さんという方が、手掛けられてますね。今のところ2巻まで出てますね。はい。まあもうね、なろうっていう時点で大体こう分かるかと思うんですけど、
はいはいはい、
現代社会を生きる疲れたおっさんプログラマーがですね、猫を助けた時にトラックに跳ねられて転生すると、
うんうん、
転生した時にそのチート能力を、授かるんですね。
その助けた猫があれですよね、そう、まあ、神様的な何か
なんですよね。そうなんです、神様的な何かで、それがなんかじゃあチート能力を与えてあげるって言った時に、じゃあ優れた家事能力を前に授けてやろうっていうことで、まあ、飛ばされた世界が、いわゆる本当にナロー的 ナーロッパとか言うんですか、ああいう世界ですよ。いわゆる本当にあの RPG 的こう西洋ファンタジー的な世界に飛ばされまして、でもちろん火事の経験なんかは主人公の映像は持ってなかったんですけど、まあそこはチートですからもうね、はい、なんかいつの間にかそういう技術や知識が頭の中に流れ込んでくるということですね、うん、でまあこうナイフとか剣をこさえると、まあそれが大変なこう技物であるということで、まあそれをね、売ってこうスローライフを生きるというね。でもちろんあの異世界ものですから、そこに可愛い女の子が寄ってくるというね、そういうあのよくあるお話でございます。はい。ね、なんだろう、作品としての深みで言うと、まあ、あのないんですけど、なんでしょうね、こう疲れた時に読むと、でもなんかこう癒される気持ちはなんか分かりましたよ。こう、なんかもともと社畜としてこうね疲れた男がね、ちょっとね若くもなってるのよ、こう転生した時に。
そうですね、
うん、でね、でそういうなんかなんていうんですかね、今まで現実世界ではできなかったそういうスローライフをこの世界で、まあ、実現するんだっていうことで、ね、で、まあ、あの、チート能力とはいえ、やっぱりね、体を動かさないと、こう、商売にはなりませんから、まあ、ナイフとか、ね、剣とか、こう、ね、作って、それをこさえて、まあ、街に行って撃ったりするっていう、まあ、話なんですよね。
うん。
うん、で、その中で、まあ、いろいろ縁があって、ね、あの、女の子、獣人の女の子とかね、あるいは弟子入り、シガンのね、ドワーフの女の子とか、あるいは、こう、仕事を頼みに来た、まあ、傭兵ですかね、戦士です、女戦士がやってくるみたいなね。まあそういう子たちとこう仲良く過ごすというね。はい。いう、まあ本当にあの、どこまで行ってもこう、ナロー的な作品なんですけど、ただ、僕原作も読んでまして、で漫画も読んでるんですけど、見てるんですけど、なんか全体的に結構ね、割とこう、完成度の高いところでまとまってんのかなっていう印象を持ってます。こう、ナロー的にはナロー的なりにね、こう、うん。
うん、であのこれね、僕もちょっと読んでみたんですよ。
ああ、はいはいはい、はい、
読んでみて、まあ確かにナローのまさにナローワールドなんですけど、あのなんていうんですか、そのチートの発言の仕方とかが、
うんうんうん、
まあまあチートはチートなんだけど、
うん、
あのなんていうかな、無理のないその、
うんうんうんうん、
いやそれはねえだろっていうような出方じゃないんですよ。
一応ね、
うん、そうだからその鍛冶屋としての知識もその、うんまあ、要は神様から与えられ、
うんうんうん、
でその知識与えられてるんで、じゃあやってみよう、でそれを実際の自分の感覚とかで得得しようっていうことを自分でやるわけね。
そうそうそうそう、
であこうやってやるんだね、あできたできた、でできたものがすごいものができてるっていうレベルなので、
うん、
あのそういう意味ではね、こうなんだろう、こうまあ、ナロー系のものって大体こう読みながらそうはならんやろっていうツッコミを入れながら、その結構まあそれを楽しみながら見るようなところって、特にあのひねた人だと自分たちみたいなねあると思うんだけど、そういうところがあまりね、ああまあまあこういうのもありかなぐらいのね、
そうそうそう、
そういう自然さはありますね。
だから本人もねそれなりに努力はしてんのよね、能力はねあるんだけど、まあそれでもね、やっぱりこう、いろいろと自分なりにこう、準備をして、うん、やっぱりそのね、うん、ものをこしてる。まあ、出来上がったものはすごいんだけれどね、
うん。
で、まあ、ある意味その、家庭用というか一般向けにちょっとまあ、こう、作るものと、まあ、本当に本気を出して作る技物で、うん、全然まあ、出来も違ったりなんかするなんて描写もあって、うん、まあなんかその辺も、まあ、それなりにこう説得力のある描写になってるのかなと思って、う
ん、あと、あれなんですよ。やっぱりね、その、主人公が生きてないから。
そうそうそうそう。
そう、その、チート能力を持ってるっていうことで、うん、こう、生きちゃう、その、痛い系の主人公じゃなくて、
うんうんうんうん、
ある程度その、賢明で、あ、ここまではできるけど、ちょっと、この世界でここまで作っちゃうのはどうかっていうのがよくわかんないから、ちょっとまあ日常使いぐらいのちょっと力を抑えめに作ったやつをまず売ってみようみたいな、ね、
そうそうそうそう、
うん、
結構だから感覚ってやっぱりもともと転生前はおっさんなんで、
そうそうそうそう、
その辺の結構なんか、うん、 堅実さがあるのよね、実際転生してもね。そういうのがね、いい具合に出てて、なんかこう、うん、これでなんとかしてやろう、この力を使って、なんか、なんとかしてやろうっていう大層な望みっていうのは、今のところ全然出てきてなくて、
うん、
基本的に地に足のついた暮らしをしていきたいっていうね。
そうそうそう、だからね、そういう意味ではね、おじさん受けするかもしれない。
うん、
これは。
大変ある意味で、こうね、うん、ささやかな幸せを求めている。
そう
話なんですよ。
うん、
そう。だから我々みたいなおっさんは割とこの主人公には結構共感するところはある、うんうん、あるのかなと思います。
と思いますよ。
うんうん。なのでね、だからそういう部分も面白いですし、あとは基本的に今のところそんな悪者っぽい悪者も出てきてないんで、まあ読んでなかなかこうほっこりする感じっていうかね、
はい、
うんうんうん、になれるので、まあなんかこう少しこうね。疲れた時に読むとなんかほっこりできる作品としてはよくまとまっているのかなという印象を持っております。うん、なんかよく売れてるみたいでね、最近、はい、あの注目度も高い作品なので、僕もねそんないっぱいナロを読んでるわけじゃないんですけど、うん、あのそういうあまり普段ナロを読みつけない人もまあ普通に読んで楽しめるのかなと僕は思ってますけどね。
うん、はい、そうですね、はい、
うん、で、最後にご紹介するのがですね、これはねちょっと知らない人が多いかもしれませんね、大変あの知る人ぞ知る漫画ということでね、まあ、ご紹介をしたいと思うんですけどね、はい、あの後藤家小夜春さん の、 あの鬼滅の刃というね、
はい、知らないな、
やっぱりそうですか、はい、あんまりねこうご存知の方が少ない、いやいや、あの別にふざけてるわけではなくて、はい、あのすいません、うん、あの鬼滅の刃をねちゃんと読んでみたんです、最近、最初から最後まで、はいはい、ね、まあ、もうご存知のように、まあ、ある意味去年今年とある種天下を取ったような作品じゃないですか。
そうね、
うん、で僕もねアニメは見てたんですけど、まあ、また始まりましたけど見てるんですけど、
はいはい、
ちょっとちゃんと原作漫画を読んだことがなかったんで、あの改めてちょっと読んでみたんですね、うん、でまあマスターもご存知かもしれませんけど漫画自体はもう完結していましてね、うん、
はい、
でまあアニメの方は結構まだまだ原作のストックがあるので、うんうん、多分アニメでやってるのってまだね5分の1か6分の1ぐらいなんだよね、うん、だからまだまだ、アニメの鬼滅の刃は続くのかなとは思ってるんですけれども、この漫画は、まあ、なんでこんなに支持されてるのかなっていうことをちょっと知りたくてね、ざーっと読んでみたんですけど、やっぱね、こう、あれですよね、こう、ジャンプ漫画の本当に王道を行くような部分がやっぱりありますよね。本当に、だから、ベタベタの友情努力勝利なんですよ、やってることは。うん。だけど、なんでこの作品が多くの人を引きつけるのかなってことをちょっと思いながら読んでると、あのね、まあこういうと怒る人もいるかもしれません。決してね、絵はね、上手じゃないと僕思いました。その、
うん、
いわゆる構成がもう本当に整ってるとか、キャラクターの造形に一部の隙もないとか、うん、そういう漫画ってちょくちょくジャンプにもあるじゃないですか。そういう本当にうまいなっていうね、本当に、私、北条司さんとか最初、本当に読んでてぶったまけた記憶もありますし、まあ、ドクタースランプとかもね、わーって思った。そういう衝撃は正直受けなかったんですよね、この、鬼滅の刃からは。うん。ある意味ではすごい隙の多い作画です。あの、この方の書く漫画っていうのは。割とこう、シリアスとコミカルが頻繁にこう、スイッチする漫画ですけど、本当にこうね、コミカルなシーンになれば丸に点がついたような顔になっちゃうし、
うん、
うん、キャラクターの造形なんかも結構、あれなんか崩れてるかなみたいなところも見えたりするんですけど、この漫画のやっぱ魅力ってでもね、そこにあるような気もしたんですよね。なんか、ある種の未完成さみたいなところに、すごいなんかね、惹かれるなーっていう思いになりましたね、こう。きっちり完成されたなんか本当に隙のない完成物としてこう見てるのではなくて、すごいなんかね常にこうどこか遊びの部分を感じさせるこう書き方をしてるんですよ。でだからねそこになんか 我々の想像の余地が入り込む余地があるというか、多分あえてこの方はそうしてるんでしょうけれども、結構だからそういう隙の多い、作画で、うん、になってます。でそれがね、なんかこうピタッとはまるんですね、この作品の場合は、うん、うん、でその展開とかセリフ回しとかも含めて、うーん、割とこう隙の多いものにはなってるんだけれども、それがこの作品の場合なんかすごいスピード感になってるっていうか、うん、っていうハラハラ感になってるんですね。すごいこうあまりこう予定調和を感じさせない作り方をしてるんですね。結構破格というか波長というか、そういう書き方で、割とこれ本当にもう負けるんじゃないかみたいな、結構そういう本当に読んでたハラハラ感みたいなのがあって、それはなんかこの人の書き方にもあるのかなっていう気もしましたね。うん、だからストーリーテリングとしては本当に上手で、
うん、
それを邪魔しないなんかこう作画、情報型じゃない作画と言っていいのかな、うん、
はいはい、
という、うん、印象があります。うん、であとやっぱりテンポ感が良くて、割と最後までバババッと読める、そのなんていうかな、割とグイグイ引っ張ってくるやっぱ力はあるのかなと思いましたね。
うん、
うん、うん、であとはね、なんだろうな、あとね、とにかくよく泣くのよね、キャラクターが。みんなボロボロボロボロ泣くんだよ、みんな、みんながみんな泣くんです。うん、で、なんていうかな、これ本当にこう今の時代にマッチしてるというからしいなって思うんですけど、どんなに強いやつでも結構泣くのよね、ボロボロボロボロ。弱いところをさらけ出すことにみんな割と抵抗がないというか、うん、っていう印象を持ちましたね。だからいわゆる柱っていう、本当になんかこうなんていう、主人公サイドのめちゃめちゃ強いやつらがいるんですけど、でそういう人たちもあえてあんまり神格化させずに、結構悩んだりボロボロ泣いたり、でも強い思いを持ってこう傷つきながら泣きながらも、なんとかこう目的を達成するみたいな、やっぱりカタルシスを書くのがすごい上手で、それを基本繰り返し繰り返し描いてるだけなのよ、この鬼滅の刃って。キャラクターを変え、舞台を変え、でも基本そういう弱みを抱えてる人間がそれをこうボロボロ泣きながら、弱さもさらけ出しながら乗り越えていくっていうことの、ただただ繰り返しなんですよね。うん、だけどそれがなんかでだんだん快感になってくるっていうのかな。だから話的にもそんなにこうね、どんでん返しとか凝った作りみたいな印象はないんだけれども、ジャンプだからやっぱ成立し得る世界であって、ジャンプだからある意味許されている、その本当に王道をまっすぐこう歩んでいくような、そういう漫画として本当に面白く読めちゃったなっていう感じがあります。
うん、
うんうん、マスターってこれ漫画とか読んだことあります？これは。
いや実はね、読んでないんですよ。
はいはいはいはい、
それでアニメの方の何話かを、うん、ちょうどドビムシさんが、
うん、
何ですか、ツイッチ、
はいはいはいはい、
アマプラの動画をみんなで見ましょうっていうサービスあるじゃないですか。で彼がそれで見てた時に1話ぐらい見て、それはアニメでしたけど、あ、
はい、
すごいジャンプっぽいなと思った記憶があって、
本当に
これはね、人引きつけるわと思いました。
そうなんです、そうなんです、
うまいなって、
でね、アニメがすごいね、やっぱ受けるのもわかる、すごい丁寧だもん。だから漫画は正直荒いですよ。こう言っちゃなんですけど、作画は結構荒い。で、だけど、その分勢いがあるし、力がある。だけど、アニメはね、その辺を割とすごい高いクオリティで実現させてくれていて、だからね、漫画読んでてもね、アニメでどうなるんだろうっていう楽しみが半端じゃないっていうのが、すごいよく分かった。この漫画を読んで。あのアニメのクオリティでここまでやってくれるんだと思うと、だから原作をざーっと読んだ人でもめちゃめちゃアニメが楽しみになる気持ちがね、なんかね、ひしひしと伝わってくるような作品でしたね。だから、すごいね、面白いなと思って、だからなんか人気の一端が個人的にはちょっとこう、分かったかなと思いながら見ましたね。はい。ちょっとあえて最後に、 ベタな漫画をね、持ってきましたけれど、
はい。
まあ、閣下がね、最近読んでいる漫画を、じゃあちょっと一応5作、ご紹介をさせていただきましたけれど。
はい。
じゃあね、今度は、マスター編ということで、
はいはいはい、
聞いていきたいと思いますけれども。
じゃあ、行きましょうか。まあ、ちょっとね、私のに行く前に、一つだけちょっと言いたいことがあって、
はい。
どっかのテレビ番組で、
うん、
まあ、要は人気になってからですよ。
はい、
人気になってから、鬼滅の刃、まあ、それはどっちかっていうとアニメのことを特集してたんだけど、うんうんうん、鬼滅の刃のここがすごいみたいな、よくやるじゃないですか。
はいはい、あ、よくありますよね。
朝の、うん、情報番組とかね。
そうそうそう。
で、そこで見て、ここがすごいで挙げられてたのが、その作画がすごいっていう。
あ、
まあ、確かにすごい、はいはい、丁寧に作られてるアニメはアニメなんですけど、
うんうんうんうん、
その中で、炭治郎ですか、はいはい、主人公が、緑色とあの黒の市松の着物を着てるじゃないですか、
うんうんうん、そうですね。
で、それがその模様がきっちり書いてあるっていうのを取り上げていて、
はいはいはい、
で、そこをそこがすごいって取り上げられてた時に、
うん、
あ、日本のアニメは随分落ちたんだなって思いましたけど、はい、まあ、それはちょっとね、本筋ではないので、
はいはい、
まあ、軽く流しておいていただければと思うんですけど、
なるほどね、はい、
じゃあ、まあ、言いたいことはあるんですよ、いろいろ。
うんうん、
だけど、まあ、今回の趣旨ではないので、
はい、
じゃあ僕のね、まあ、読んでるよっていう漫画をね、まあ、はい、また5つ紹介したいと思います。はい、で、はい、僕はね、今回裏テーマとして、
はい、
読みたいなと思ったらとりあえず無料でネットで読めるやつっていう、
うんうんうん、
裏テーマをねちょっと勝手に設けてね、
いいじゃないですか、
うん、で選んでみました、
うんうんうん、
でね、まず1本目1作目なんですけど、
はい、
ちょっとメジャーどこ行ってみました、
うん、
ジャンププラスかな、
そうですね、うん、
ダンダダンというね、
出ました
はい、これはまあ、主人公が2人いて女の子と男の子がいるんですけど、うんうん、ね、まあ、簡単に言うと妖怪退治です、う
ん、これはね、
うん、でね、絵も非常に上手、先ほど の、うん、まあ、同じジャンプ系ではあるんだけど、その鬼滅の刃とは違って、
うん、
こちらは絵に隙がない、
そうね、う
ん、めちゃくちゃ素晴らしい、で、うん、もちろんアクションがものすごいある漫画なんですけど、その辺も含めて非常に画力が高いなっていうイメージを受けます。
うん、
でね、何がいいってテンポがいいんですよ。
だんだんは第1話の展開がすごい早いでしょ。う
ん、素晴らしいですね。
ダダダダッとこうさ。
そうそうそう。
うん、
だから特にね、まあ、最近ナローダなんだかんだとかっていう漫画を読んでると、とにかくその。まあ、お決まりっていうパターンになっちゃってるっていう部分もあるのかもしれないんだけど、
うん、
最初が結構冗長だったりするんですよね。
どうしてもね。うん、そうそうそうそう。
そう。導入がなんかやぼったいなとか、重たいなとか、うん、おいおい、いつまでなんかぐだぐだやってんだよみたいなものっていうのがある中で、このダンダダンっていうのはやっぱり1話からね、ものすごい、こう、なんていうんですか、ノンストップ感というか、
うん、そうね、
スピード感とリズム感がとにかく良くって、
うん、
で、やっぱりそのセリフ回しとかもそうなんですけど、勢いがあるんですね。
ありますね。
うん、だからその辺で読んでて非常に楽しいなっていうところがありますね。
非常になんかこう電子漫画的というか、
うん、
こうね、そうそうそう、さあ読むぞってこう構えてじっくり読むっていうスピードになってないんですよ、
うん、
このダンダダンはね、
うんうんうん、
なんとなく隙間時間にペッとこう読んでみて、それでも十分楽しめるボリュームとスピード感があるっていう、うん、構えなくてもぐいぐい漫画の方が連れてってくれるっていうのかな、
うん
うん、そういう心地よいなんかスピード感テンポ感ありますよね。
そうで、うん、その会話のやり取り、そのキャラクターがそんなにたくさん出てくる漫画ではないんだけど、うんうんうん、そのキャラクター間の会話のというか言葉のやり取りもテンポが良くて、
うんうん、
ちょっとね、こう漫才っぽいんですよ。
はいはい、掛け合いがね、
うん、でそういうところがね非常に読んでて楽しいし、まあ、次はどうなるんだろうっていうね。
もう
でその主人公、まあ、男の子の方のね、うんうんうん、主人公が、まあ まあ、弾を取られちゃうっていう、その、があって、それがね、結構引っ張るんですよ、後ろの方まで。
はいはいはい、はい。
で、その弾がね、戻らないとか、竿が戻らないとか、まあ、そんな、まあ、若干霜もあるんだけど、はいはいはい、まあ、女の子もいてね。
うん。うん、
で、まあ、非常に、ジャンプらしい、かな、
うん、
っていう。
ちゃんとアホっぽさもあるしね、この少年漫画の、いわゆるね、うん、こう。で、あれですよね、多分キャラクターもあえて絞ってるんだと思う、うん、この漫画は、
うん、
登場人物を、うん、
ですよね、
うん、でやっぱね、基本電子漫画でみんな隙間時間読むことを想定してるから、うん、あれこいつ誰だっけみたいなのってすごい困るのよね、やっぱりこうそういうね、ライトな感覚で漫画読んでると、うん、あれこいつどっかで出てきたっけみたいな、
うん、
で読み返したりすることもあるじゃないですか、たまにこう、
うんうんうん、
だけどこれってすごい登場人物を本当に必要最小限に絞ってるから、うん、基本そういうことがないのよね、うん、こう、こいつ誰だっけ現象が起きないから、うん、まあ、基本どこから読んでもまあまあ楽しめるっていうか、
そうですね、
うんうんうん、よくだからよく考えられると
、まあ、主人公最初2人、男の子と女の子がペアで出てきて、うん、でその女の子の方のばあちゃんが出てきて、で今度その女の子のまあちょっとライバルっぽいか、立ち位置になる女の子がもう一人出てきてみたいな、
そうそうそう、
でもね大体 そのぐらいで、あとババアが一人いるんだけどね、
そうで、
はいはいはい、またねそのババアがすごいいい味出してるんですけど、
うん、
まあ、そのぐらいの人数で話が回っていくので、うん、あとはまあ敵役なんでね、
そうね、
うん、非常にテンポ感あって、はい、うん、いいなと思います。はい、まあ、ダンダダンはね、おそらく読んでる方も多いと思うので、
そうね、
うん、あんまりこうぐだぐだ話してもあれなんで、うん、まあ、ただ、面白いですということはね、
はいはい、これはいいかなと、うん、面白いですね。
で、ジャンププラスで確か20何話だから、うん、今、確か単行本2巻ぐらい出てるんですけど、
はいはいはい、
単行本2巻分プラスちょっとぐらいは全部ペロッと読めちゃうんじゃないかと思うので、
そうね、
はい、うん、まあ、そういう面では、まあ、ちょっとね、時間制限というか次元はあるかもしれませんけど、はい、今、うん、この間読んだ感じだと全部読めてたかな、
うん、うんうんうん、
な感じなので、
はいはい、
まあ、もしよかったら読んでみてくださいということで、
そうですね、
はい、
う
ん、で、2つ目、
はい、
これはね、ウェブ広告にたまに出てくる、
出た、マスターの、マスターがたまにつまみ食いするやつ
そう、これはですね、ピッコマっていうサービスで読めるんですけど、はいはいはいはい、片岡美沙夫さんという方の社内探偵というね、
うん、
はい、漫画をちょっとチョイスしてみました。でこれはですね、ピッコマで待てば0円っていうパターンで、24時間間を置くと1話、1話って言ってもよくあるウェブ漫画なんで1話を3分割くらいしてるんだけど、
はいはいはい、
その1つずつを、まあ、1日1つ読んでいけるっていうパターンのやつで、今自分がね何話まで読んだっけな、まだ途中なんですけど、全部読破したわけではないんですけどね、
はい、
でどんな漫画かっていうと、そこそこ大きな会社の人事部の女性が、うん、まあ、主人公なんです、
はい、
で人事部なんで、その他の社員の、まあ、査定というか、まあ、評価をしたりとか、あとちょっとまずいことやってる人はちょっと、まあ、なんていうんですか、通報するというか、うん、ちゃんと処分を下るようにという取り計らいをするみたいな感じで、まあ、そういうことがあって、おそらくタイトルが社内探偵だと思うんですけど、
はい、
で一人ですね、まあ、問題児というか、若い女の子の社員でね、これはどちらかというとやっぱ女性向けの漫画っぽいので、
うん、
いわゆる女性の敵になりそうな若い女が出てくるんですよ。
そうね、
うん、でその
イラッとするような、ね、
そうそうそう、で私可愛いんでみたいな感じの女の子が出てきて、その女の子が、まあ、普段からその、まあ、名前はもちろん変えてますけど、そのインスタっぽい SNS にキラキラ女子ですわ、
うん、
ここでこんなご飯食べましたとか、私今回こんな綺麗な料理を作ってみたんですみたいな、のをアップしてて、まあ、いいねもらったりしてて、その時にちょっと包丁で指切っちゃったんで次の日休みますみたいなことを、ね、会社に平気で言ったりするわけですよ、
はいはいはい、
だけどこの女の子も賢くて、ちゃんと自分のその有給をきちんと守って、 要は後ろ指刺されないレベルで休んでるっていうした高さもあるわけですよ。だけど、まあ、そんな状態なんでやっぱり、周りの女性陣とはうまくいかない、はい、で、そんな状態で仕事をしてるんだけど、この社内探偵が出てきて、なんかこうやっぱりその人事部 の, その社内探偵のところに、まあ、クレームが行くわけですよ、
うん、
この女の子が仕事してくれないみたいなね、
はいはい、
でいろいろ調べていくと、なんか同期の子よりも何でか知らないけどこの女の子給料が高いわみたいな話が出てきたりじゃあその給料が高いっていう決済はどこで通ったんだとかですね、うん、いろんな謎がこう謎を呼んでですね、でこうあの人が糸引いてるんじゃないか、この人が悪いんじゃないかとか、まあ、いろんなことが出てきてですね、実はその読んでいくたびにその謎がまた出てくるみたいな感じで、
うんうん、
あの正直バカにして読み始めたんですが、
はい、
意外と面白いっていうね
なんかね、なんか印象だと、うん、ああよくあるタイプのなんかこうね、
あのスカッとするタイプのってあるじゃないですか、
ね、そういう本当にこう、ね、読み切り読み捨てみたいな漫画、
そうそうそう、
正直テイストありますけどね、
うん、
正直
そうそう、なんですか、あの足場職人の、ね、子がなんか現場監督にいびられてみたいな、そうそうそうそう、だけど最後にはなんかやり返したみたいなやつとか、なんですか、
あのサバサバ系のね、こう、う
ん、なんかスーパーにそのベーグルを売りに行ったら、ね、そこのなんか店のやつが悪いことしてみたいなありますけど、
あれがちょっと、
うん、
ちょっと実は違うと、
ちょっと違いますね、うん、で、あの正直今まだ僕全部読み切ってないので全貌が見えてこないんですけど、
はいはい、
なんかね意外とこう面白い展開をしていて、うん、まあミステリーとまではいかないですが、
うん、
ちょっとその片手間に毎日そのちょっとずつ読むには意外と楽しいかなと。
だからこうスカッと要素も持ちつつ、うん、はい、ちょっとこう引っ張る展開も実はあるよという、うん、
そう、
その辺のこうバランスですよね、
うん、でそのまあこの久我さんっていう主人公がまあそういう、まあ、悪事までいかないんですけど、うんうん、ちょっとその問題行動とかをつまびらかにして、
うん、
その対象者が処分を受けたりするわけですけど、
はいはいはい、
ところがその本当にその処分を受けた人が本当に悪かったんだろうかみたいなことが後でまたこう謎として出てきたりするわけですよ。
あららららら。
そうすると久我さんは私一体何やってるんだろうみたいに悩んじゃったりするわけですよね、うん、でそこでまたなんか昨日の敵は今日の友じゃないですけど、そういうところでまた新たな展開に結びついていくみたいな、
あららら、
意外とねあの展開がしっかりしてるので、
おお、ちょっと気になりますね、
はいはい、なのでね、あの1日、まあ、3分の1本ずつ、はい、うん、ちょっとずつ今読んでるところですね。
なるほど、
はい、まあね、あのお金のある方であればお金かければ一発で全部読めますので、はい、いいのかもしれませんが、まあ、今回はね、あの、うん、無料で読める範囲でということで、あのピックアップしてますので、そんな読み方になってます。
はい、
はい、で、じゃあ3本目なんですけど、
うん、
これはナローではないんですけどファンタジー系ですね、
うんうんうん、
であのコミックガルドという、これもあのオンラインのコミックがありますけど、うん、はい、ここに連載されている、柚塚正成さんでいいのかな、
うん、
の、騎士団は城壁の中に花開くという本をですね、
はい、
ま、作品を紹介してみたいなと思います。
これはね読んでみましたよ、うん、いやーたまげたね、いやーたまげましたね、
すごいでしょこれ、
すごいねこれね、うん、
でビビったわ、はい、あの主人公は、騎士見習いの、
うんうんうんうん、
少年と偽ってる女の子、
う
ん、
そうね、
なんです。でこの女の子の出自もまあちょっといろいろあるんですけど、
うん、
まあ、それはもしねあの読む方がいれば楽しみにしておいてくださいということで、うん、でこの子がですねあるそのお城にまあ要は士官をするわけですよね、
うんうん、
使えるわけですよ、
うん、
であのいわゆるまあ城物語とかにも近いような城壁都市があって、うん、その中でそのお城に勤めて、まあ、いろんな仕事をする、騎士見習いとしての仕事をするっていう話なんですけど、
うん、
なんていうんですかその、背景の交渉だとか、
うん、
そういうのはなんかかなりしっかりされてるのかなという、
ね、
うん、感じがあって、でお話としてはそのいわゆるナローのように魔王とか、
うんうん、
そういうなんかすごい勇者とか、そういう存在は全く出てこずにですね、
そうね、だから、うん、ファンタジーっていうのもちょっと違うかなっていう気もするんです。そう
そ
う
そ
う
そう。ただ、まあ、あくまでその日本人の考えるその中世的世界観という意味でのファンタジーという感じ、うんう
ん、そう、うん、そういう感はあるんだけども、うん、なんかすごいね、地に足のついたで、
そうそうそうそう、
設定がね、うん、とにかくこう作り込まれてることがもう一目瞭然なのよね。
はい、
うん、でずあのね、世界に隙がないのよ、これもう本当にこう、うん、
そうそうそうそう、
あのね、背景のその建物とか、うん、そこだと身近ななんか日常の道具具の果てから、うんうんうん、一部の隙もないっていうね。
そうそうそう、で騎士の人が普段どういうことをしてるかみたいなことが書かれるわけで、だからね、話としてはそういう騎士見習いの子の日常の話なので、うん、意外と話は淡々と進むんですけど、
うん、
あまりその山坂があって、それこそ友情努力勝利じゃないですけど、うん、そのドカンポカンイエーイみたいなのが、
うん、
そういうのばっかり読んでてちょっと疲れちゃったりした時は、うん、これいいんじゃないかなと思いますね。
そうね、う
ん、同じコミックガルドの中には、うん、確かアニメ化するんですよね、骸骨騎士様
だ
ったらっていう、あれは本当にもうチート主人公ですけど、
ま
あ、そういうのがあったり、暴食期の件とか、あと何ですか、なんだっけ、今ちょっと名前が出てきませんけど、そういう本当にこうナロー系チート主人公系的な転生もののね、作品もある中で、なんかこうすごく、うん、しっかりとポジションを確保している作品だなと。はい、
本当にね、世界観っていうか、まあ世界観じゃないな、世界だな、うん、の作り込みがやっぱりこう半端じゃないし、すごい調べて書いてんだなっていうね、結構ちょくちょくうんちくみたいなのも出てくるんですよね。
そうですね、
このね、うん、この時代こういうものはこういう形でしたとか、なぜこういう建物になっているのかみたいな、結構そういううんちく的なものも結構ちりばめられていて、
そうね、う
ん、でじゃあかといって全体的になんかその教場臭くてつまんないかって言って、全然そんなことはなくて、ちゃんとそこに一本お話も、うん、ストーリー的なこう波風はそんなに立たないんだけども、でもちゃんと読んでて面白いし引き込まれるっていうの、はい、
うん
うん、その辺がすごい巧みだなと思いましたよ、うん、
だからね、まあ、さっきも言いましたけど、思い出しました、コミックガルドの中にはね、異世界でスローライフを過去願望とか、そういう、
そうね、
いかにもな作品もありなって、まあ、それが悪いって言ってるわけじゃないですけど、う
ん、もちろんね、
うん、そういう中で、なんかすごくね、こう安心して読める、うんうん、
ね、僕がちょっと思ったのは、やっぱり、はい、タクティクスオーガで、
うん、
要はヘルプメッセージがあらゆるものにつくじゃないですか、
はいはいはい、
ちょっとあれに近い匂いを感じたんですよね、こう、セレクトボタンであらゆるものにちゃんと情報ができて、あの世界で構築されてるじゃないですか、
うんうんうん、
でちょっとね、それに近いものがあるのかなと思います。この漫画で出てくるあらゆるものにはちゃんと情報が入ってる、
うんうんうん、
と僕はそういう匂いを感じるんですよね。でおそらく日常の本当にありふれた道具から、まあ、もちろん騎士団なので、そういう騎士が扱う武器やそういうものの果てから、多分ね、あらゆるものにちゃんと情報が詰まってるんだろうなって感じさせる作品なんですよ、
うん、
だから
そうですね、
うん、だからああいうタクティクスオーガで片っ端からヘルプメッセージセレクトボタンを押して読んで楽しんでいた五人だったら、僕この漫画は面白く読めるんじゃないのかなと思いました、
う
ん
う
ん、
そうですね。だから同じようなその城、さっきもちょっと言いましたけど、城っていうものが一つその大きなファクターを占めてる、話としては、うん、藤井博さんっていう元ナムコのね、はいはいはいはい、キャラクターデザインとかをされてた藤井博さんが書かれてる城物語っていうのもあるんだけど、うんうん、
はい、
あれはそのお城のを持ってる領主の話なんですよね、うんうん、若くして領主になったこの話なんですけど、はい、うん、でなんかね、この騎士団は城壁の中に花開くを読んでると、もしかして藤井博さんが城物語でやりたかったことってこういうことなのかなみたいなところが
そうね、
で城物語って一巻で終わっちゃってるんで、
はいはいはいはい、
こうどっちかっていうとあれもなんか打ち切りっぽい感じの終わり方しちゃってるんですよ。藤井さんの各漫画って正直あんまり面白くないので、山坂がなくて 絵はすごい綺麗なんですけど。
そうね。うん、
だから、それに比べると、やっぱりこの、ゆずかさん、ゆずかまさなりさんの描き方っていうのはね、うん、やっぱ上手なんだと思います。
いや、上手だと思うよ。うん。うん、もし、なんかこう、なんかね、そう、設定修行集的なページがちょくちょく挟まったりしてさ、それがまた楽しいのよね。こう読んでてワクワクするんですよ、
うん、
で、まあ、絵は正直テイストちょっと違うけど若干藤先生のなんか、
うん、
そ
う
そ
う
そ
う、
匂いも感じるのよ、キャラクターのなんか、うんうん、ある種の屈託のなさっていうの、
分かってもらえますか、
分かりますよ、分かる分かる、僕は分かる、はいはい、主人公の天真爛漫さとか屈託のなさみたいなの、なんか、うんうんうん、どこかの藤井先生の、
うん、
あのキャラクター像に通ずるものがあると思いました。そうですよ、はい、いやこれはね、ぜひそういうものに慣れ親しんだ方であればね、
うん、
ちょっと一回読んでもらいたいな、うん、でこれもね無料で読めるエピソードが多分あるはずですが、
そうですね、はい、全部はちょっと無理ですけど、うん、1話は常に無料で読めるはずなので、まず、まあね、興味のある方は1話読んでみてはいかがでしょうか、はい、ということで、あとね、時期で、その他に2話ずつくらいコミックガルドだと、無料期間が設けられて、今23話と24話かな、う
ん、
が読めるようになってますかね。
いいですね、
はい
はい、
ということで、まあ、これはちょっと今回の中では、まあ、おすすめと言っちゃっていいかな、うん、はい、そんな感じの作品ですね。
マスター好きそう、これは本当に、うん、
もうこれはねちょっとね単行本買おうかなと思ってるんですよ。
いやいやいや、これ手元に置いておきたい気持ちもよくわかります、う
ん、これは、はい、さて、じゃあ次なんですけど、まあ、これはね、まあちょっとね、どうしようかなとも正直思ったんですけど、
いやいやいや、
まあ、まあ、実際読んでますんで、
うん、
紹介しておきたいんですけど、はい、迷宮クソたわけですね。はい。これはですね、
はい、
まあ、言わずと知れた、岩藤さんが書かれてる、格読みで書かれてる、迷宮クソたわけっていう小説ありまして、うん、はい、まあ、そちらもね、単行本になったりしてますけど。
そう、書籍化果たしてますからね。う
ん、はい。で、その、迷宮クソたわけを読んだ、漫画版の作者は正方形さん、うん、ひらがなで正方形さんなんですけど、はいはいはい、この方が痛く感銘を受けたと、いうことで、
うん、
実は、要はファンメイド作品。
そうなんですよね。
だからその商業化してないんですよね。なので、まあまあ言っちゃえば同人作品みたいなもんで、
まあまあまあ、うん、
うん、で実は Kindle で無料で全部読めるという形ですね、うん、
いや太っ腹、
は
い、いいですね、
まあ、ただ全部読めると言っても、これ今年かな、始まったばっかりなんで、
はいはい、
まだまだ小説に比べると序盤の部分、
うん、そうですね、
まだギーも出てきてないくらいなんですけど、そのぐらいなんですけど、まあ、とりあえず1回目の、迷宮入りを果たして、
うん、
帰ってきて、何回か行って、あ、これいけんじゃねってなって、うんうん、まんまと、罠にはまるという、
そうね、
で、まあ、方法の手で逃げ帰るというところぐらいまで、しかまだコミカライズされてないんですが、
まさにウィザードリーの、うん、世界ですよ、
はい、で、まあ、これはその正方形さんという 、うんうん、作家さんの味でもあるんですけど、まあ、ちょっと絵が独特で、
う
ん、
そうね、うん、
悪い言い方するとちょっと雑、
まあ、うん、確かにね、
うん、荒っぽいといえば荒っぽい、
うんうん、
非常にこう少ない、線で描かれていて、うんうんうん、っていうのはあるんですけど、まあそんなことはね、どうでもいいぐらいの、
うん、
なんていうか味があって、
そうね、
うん、うん、でお話自体はね、まあ、岩戸さんの迷宮クソたわけを、まあ、なぞってますから、
うんうんうん、
うん、まあ、面白いですよ、はい、
非常にこう原作のイメージをやっぱりこうね、うん、
よく出してますよ、
よくね引き出していると僕は思いますし、
うん、
かえってこれぐらいシンプルな絵の方が、
そうね、
うん、なんかこうこの作品には合ってるのかなっていう感じもちょっとしてね、
はい、
で岩藤さんも非常になんかこうね、まあ、漫画の方も楽しみにされてるっていうこといつもコメントされてますけれども、
はい、
非常にこういい関係で、
うん、
これもちょっとね無料で読めるのでぜひちょっとね、うん、 ウィザードリー的な、まあ、作品が好きであれば、うん、手に取ってもらえばいいのかなと思いますけどね。
で、まあね、商業作品じゃないので、まあ、
うんうんうん、
ニコニコ聖画、あっちでも読めはするんですけど、
はいはいはい、
まあ、ちょっとね、更新の頻度なんかは、
うん、
まあ、商業作品じゃないんで、少しゆっくりめですけど、
はいはいはい、
まあ、ゆっくり読む分には、いいのかなということでね。
うん、そうそうそう、はい。僕も更新が楽しみな作品ですよ、これは。
うん、はい、よかったら読んでみてほしいなと思います。
はい。
はい、ちなみに、特に岩藤さんから、受け取ったりはしていませんので、フラットな目線で見ております。
まあ、
はい、
まあ、本当にそうですよ。はい。まさに、
はい。はい。でですね、5本目。
はい。
ね、ナロ系をあげようかなと思ったんですけど、
はい。
まあ、ナロ系っていうよりもね、まあ、紹介するならこっちかなと思ったのが、まあ、これもニコニコ映画、ニコニコ漫画で読めるんですけど、
はい。
ね、作者名が丹念に発行っていう、またすごい名前の方なんですけど、
はい。
このヒーラーめんどくさいっていうやつをですね、
うん、
はい、紹介したいなと思います。
はい。
で、これはね、ヒーラーっていう言葉が出てきてる通り、もうまさに、うん、ゲーム的なそのファンタジー世界なんですよね。
はいはい、
で、うん、主人公は、まあ、鎧を着た、まあ、戦士と言っていいんですかね。
うん、
で、その戦士の、まあ、相棒として出てくるカーラというね。
はい。
はい、まあ、名前がカーラっていうのもどうなんだって、
我々世代としては、ね。
思わんではないんですけど、ヒーラーが出てくるんですけど、
はい、
このヒーラーがですね、まあ、ひどいんですよね。
まあ、そうね。
はい。で、この作品もですね、実はまあ、最初に挙げたダンダダンとはまたちょっと違う意味なんですけど、その掛け合いの漫才というか、
うんうんうん、
そういう言葉のやり取り、まあ、ボケとツッコミみたいなのがものすごくテンポがいい。
そうね、
はい、
う
ん、で非常にテンポがよくて思わず笑ってしまうというような、そういうテンポ感があってね、僕は好きですね。
はい、
はい、で、まあ、正直ギャグ作品なので、
うんうん、
ね、いわゆるその、主人公が、まあ、チート級の強さを誇るとかっていうことが全くなくて、逆に弱いというね。
弱いね、
うん、うん、で逆にこのカーラっていうヒーラーの方が強いっていうね、
うん、そうそうそう、
はい、うん、まあ、そういうところもあるんですけど、まあ、これはね、とにかくその主人公がツッコミ役となって、
うん、
まあね、ギャグとしての冒険がまあ続いていくっていうことでね、まあ面白いですね、やっぱりね。
本当にうざいんだ、この、
そうそうそうそう、
ダークエルフのね、ヒーラーがね、はい、
うん、
いちいちこうね、本当にもうタイトル通りでめ
ん
どくさくて。
そうそう、めんどくさいんですよね。
ただね、ちょっとセリフ回しがやっぱり上手で、うん、本当にこう読んでて、くすっとこう笑える、うん、うんうん、作品になってると思いますよ。
うん、でね、うん、その主人公のね、選手のね、ツッコミがまた秀逸なんですよ。
そうね、いいですね。うん、冴えてるよね、本当。
はい、
うん。だから、まあ、ある種その、ね、いわゆるこう本当ゲーム的ファンタジー世界を舞台としては、まあ、そういう、まあ、コントを見てるようなね、ちょっとこういう感覚になれるのかな、うんうん、
そうですね、
うんうんうん、だから本当にだからまたそういう意味でのテンポ感がすごい良くて、
うんうんうんうん、
これも肩が凝らずに読める作品じゃないですか、
うんうんうん、だからこうどうしてもまあ、そういう意味では、2番目に紹介した社内探偵とは本当に真逆の作品で、社内探偵ってものすごく特に久我さんが喋るとものすごく字が多いんですよ。
はいはいはいはい、
でそれにこういうことがあってこういうことがあって、それで私はこう思ってどうのこうのとかってものすごい長いその吹き出しがあったりするんですけど、
うん、
それとは本当に真逆で、本当にこう一言二言でパンパンとこう言って帰って笑わせるみたいなね、
うん、切れ味がいいんですよね、うん、
テンポのいい、
うん、
はい、なんかこれもアニメかなんかになるんでしたっけ。
そう、アニメなんですよ。
なるんですよね。
そうなんです、
うん、まあ、ちょっと人気が出たらこれだよっていう話なんですけどまあただね、これも面白いんじゃないかなと思います。
はい、なるほど、はい、うん、はい、ありがとうございますね。いやー、まあでもね、本当、うん、マスターも結構いろいろバラエティに富んだところを出していただいてね、
うん、まあ、他にも読んでるんですけどね、いろいろね、
まあ、いろいろあえて今日は5つ挙げるとするならばと、はいはい、
ね、それこそ私の幸せの結婚もつい はいはいはい、先日3巻出たばっかりですしね、
そうですね、
はい、まあ、ここでも紹介するまでもないなと思って紹介はしませんでしたけど、
う
ん、はい、
いや、まあでもね、本当このバーリーだから僕も読んでる作品がちょっと多かったんですけれども、
うん
うん、まあ、特にやっぱりね、騎士団は城壁の中に花開くはね、
うん、
ちょっと一回まず、無料でいいので見てもらいたいなって思いますね。
うん、こう RP、そっち系の、要はファンタジー RPG とかが好きな人とか、あと、まあ、それこそね、RPG 部やってましたけど、
うん、
なんかそういうので題材探してる人とか、
うん、
はね、すごくいいと思いますよ。
うん、すごいね、こうね、箱庭系の楽しさもあるしね、なんかそういうこう、うん、一つの城の閉じた世界の中に、うん、まあ、細かく細かくチクチクチクチクいろんなものが散りばめられていて、はいはいはい、それなんかある意味我々がこう俯瞰的にね、うん、上からこう見るような楽しみ方もできるし、
うんうん
うん、いやね、ほんとこれはね、僕全然ちょっと実は知らなくて、
はい、
マスターのちょっと紹介で先行してちょっと読んでたんですけどね。
あ、そうですか。
うん、ググッと引き込まれましたよ。これは良かったなと。うん、はい、じゃあね、マスターが最近読んだ本、5作でございました。ありがとうございます。
はい、はい
はい、はい、我々のね、最近こんな漫画読んでます話ということでやってまいりましたけれども、
はい、
今回ね、実はリスナーさんからも何通か、私もこんな漫画今読んでますよということで、いただいておりますのでね、
はい、
このコーナーで、ご紹介をしていきたいと思いますけれどもね。
はいはい、
じゃあね、早速ご紹介をしてまいりましょう。1通目は、ピダさんですね。ありがとうございます。カッカさん、萩谷さん、こんにちは。すっかり聞くだけリスナーに落ち着いていたのですが最近読んでる漫画界とのことで、実はお二人の感想を聞いてみたい作品が2つほどあったのでお便りしました。一つ目は少し前にツイッターにて話題になってた古代戦士ハギワットです自分は試しに一冊読んでみたら、特撮映画のような細かい設定と人間描写にドハマりしてしまい、すぐに期間7巻まで揃えてしまいました。安直なのですが、萩和さん的に萩和とはありかなしか、ぜひ聞いてみたいです、うん、もう一つはサイコミで不定期連載中の新設ゲームクリエイター伝吉田明彦編、横尾太郎編です。吉田明彦さんの回はがっつりクエスト時代の話が読むことができ、我らが荒人神、松野康美さんも紫のバラの人仕様で大活躍ついで横尾太郎編でも FF12 時代の松野さんがたまにさっそうと登場します。これは第3部が作られるとしたら松野康美編に違いありません。読もう新設ゲームクリエイター伝ということでいただいております。ありがとうございます。
はい、
古代戦士ハギワットということで、はい、若干これ、確かに SNS 上でも話題になったなという印象はあるんですけど。
あ、そうですか。恥ずかしながら全然知らんかったんですよ。
あ、そうですか。はいはいはい。
で、この置き手紙いただいたんで、1話読んでみたんですよね。
あ、そうですか、
うん、はいはい。読んでみました。でね、いや、きっとね、読んでったら面白いんだと思うんです。はいはい、設定はね、あ、いいなと思ったんですよ。いかにもな、まあ、特撮ヒーローものっぽい。
ちょっと懐かしい雰囲気もあるのよね。
そうそうそうそう、
昔と昔前のこう特撮映画とかにありがちな。
そうそうそうそう。
うんうん
うん、だから、うん、面白いと思うんですけどね、残念ながらね、僕はあの絵柄がダメで。
ああ、この手のね。
うん、
はいはいはい。
で、ちょっとね、絵柄的にダメで、ちょっと続きを読む気になれなかったんですよね。ただ話はね、面白いと思います、
はい、はいはいはい、味はあるんですけどね、確かにちょっと読む人を選びそうな絵柄にはなってるかなとは思うんですけれどもね、はい、
僕意外と、ヤンマガ系とかの漫画ダメなんで
この手のね、
はい
はいはい、
ヤンマガ系とかね、
アクションとかね、
あとモーニングもね、実はそんなに得意じゃないんですよね。
ああ、そうですか。
うん、
割とでもそうですね、マスターなんかこう趣味見てても、
うん、
あれ系の青年誌特有のああいう手タッチはちょっと、
うん、
苦手なのかなっていう感じはありますけど、
ね、どっちかっていうとね、まあ、劇画は劇画で読めるんですけど、
割り切っちゃえばね、
うんうん、どっちかっていうとね、やっぱ可愛い系の絵柄の方が好きなのかな。
うん、ありますよね。
可愛い系っていうかね、整ってる系、
整ってだから、
うん、
あれ やっぱりね、うん、そうなってくると、あれじゃないですか、やっぱエース系とか、ちょっとこう、やっぱなんだかんだ言って、角川とは割と相性いいんじゃないですか、そう考えると、うん、
かもしれないですね。
うん。新設ゲームクリアターデンということで、
うん、
はい。このね、私も読んでますけど、はい。
はい、
ちょっと脚色がね、やっぱまあ漫画なんで当たり前なんですけど、はいはいはい。だいぶエッジ強いなっていう感じは印象ありましてね。
はいはい。
松野さんはこのキャラで OK してんのかっていうちょっと気になるところはありますけどね。正直ね、はいはい。うん。だいぶちょっとナルシスト入ってんなって感じで。
うん、
うん。面白く読めるんですけど、
はい。
個人的にはもうちょっとね、こう、ドキュメンタリーチックのものを読みたいなという感じもあるんですよね。漫画なんで、まあこういう風に、脚色するのは当然だし面白いんだけれども、個人的にはもうちょっとね、こう例えば、まあ、ドラゴンクエストへの道っていう漫画がありましたよね。確かドラゴンクエストができるまでみたい な, なんか話が漫画があったと思うんですよ。確かこう制作秘話的な、うん、だああいうちょっとこう感じで割と真面目なドキュメンタリーのテイストでちょっと例えば伝説のオーガバトルができるまでみたいなね、そういう漫画もしあればね、うんうんうん、ちょっと読んでみたい。割とだからそういうね、革新的なこうシステムを組み込んだゲームっていろいろと多分そこまでのこう葛藤とかね、いろいろ工夫とかこう試行錯誤があったと思うので、うん、なんかそういうタッチで読んでみたいなという気はしますけれどもね、個人的に。
ゲームクリエイターをまあそのなんていうんですか、開発秘話みたいなのも含めて描いてる作品としては、うん、田中圭一さん の,
あ、はいはい、
若気の至りっていうのがありますけどね、
うん、あれは結構こうインタビュー系の、まあそうですね、漫画でねよくできてるなと思いますね。うん、面白いなと思って読んでます。はい、そんなところですかね。はい、うん、ハニワットはね、まあ、ちょっとね、タッチはっていう話はありましたけれどもね、僕はちょっとね、うん、ちょこちょこ実は読んでたりするんですけれども、
はいはい、
うん、結構こう古代ネタっていうのは割とこうありがちっちゃありがちなんですけどね、こう、うん、ああいう特撮と非常に親和性が良くてね。
そうね。
うん、あと個人的にちょっと突っ込みたいのは、土偶とハギワは違うっていうことはちょっと強く言いたいところはある
んです、ね。まあ、それはね、ここに古墳マニアがいるんで。
そう、私ちょっとうるさいんですよ、はい、土偶とハギワについては、ね。まあいいや。すみません。ピダさん、情報ありがとうございました。お次は、でっかいのもみたいの三世さんです。胸に7つの乳首を持つお方、自称真面目なお方、こんばんは。7つもあったかな。いや、まあ、僕いくつかあるんですけど、1,2,3、まあ、数えなくてもいい。あ、僕5つはあります、僕乳首が。設定もりもり野郎でっかいのもみたいの賛成です。ゼビウスについていろいろ書こうかと思いましたが、次のテーマが今読んでいるマムガということで、とりあえずこちらを優先します。もともと過去回の綺麗に終わった作品について言及しようといろいろ考えていたんで、それも踏まえてつらつらとファイアタブの一覧を見ております。とりあえず今更鬼滅だの呪術なんたらを書いても面白くもなんともないんで、できるだけメジャータイトルは避ける。なお作者名などは継承略とさせていただきます。ということ。まずは宣伝として、自分のふざけた名前の命名者さんの作品からということで、はい、クレイジーキッチンという作品ですね。はい、これは、萩原一馬さんという方が原作で、漫画は宮沢さんという方が書かれているようです
。闇沢さん。
あ、闇沢、すいません。闇沢さんですね。失礼しました。はい。昔、ヤルオスで連載された作品が、平成も終わろうかというタイミングで小説化。それをもとにコミカライズされたのが本作です。料理中に規制を上げ、思いつきで客を巻き込み、やりたい放題の自由すぎる洋食屋のコックが、主人公のネジが数本飛んでる作品。愚者級的ファンタジー RPG クイズにて、あのキノコ入りカレーパンを作ってもらったコックもこの作品から拝借しております。ということです。はい、ございます。じゃあね、どんどんご紹介をしていきたいと思いますよ。はい、ダモンで豊橋が好きって言っとるじゃん。 これはなんて読むのかな、佐野太恵さんか佐野妙さんか、すいません、ちょっと事前に調べてなかったんですけれども、地元が舞台の作品って読んじゃいますよね。あ、地元が舞台なんだ。名古屋メインの、八十亀ちゃん観察日記と静岡県メインのローカル女子の逃亡への隙間を埋めるがごとく始まった当作品。ちなみに愛知県で一括りにされますが、同じ県内でも名古屋周辺と東の方は全然別物です。ここ東三河の本屋さんの店内では主人公国本ほのかちゃんの等身大ポップが立ってたりします。最近だと豊橋競輪で竹書房、かけるダモンで豊橋杯争奪戦なんてのもやってたり、何やってんだ豊橋競輪と思ったけど、こんなネタを常時やってるようなところだからな、竹書房の方はまああそこはこんなもんでしょう。次、社畜と、少女の1800日。これは板場博さんと読みするんですかね。全13プラス1巻。ゲーム制作会社の社畜独身サラリーマンのアズマネのアパートに突然やってくる。アズマネの高校の時の同級生の娘、君島ゆり。ある日、ゆりが学校から帰ってくると、彼女のわずかな荷物だけ残し、住んでた部屋が引き払われていた。母親の他に身寄りのないゆりは、母の残したここを頼れ、の言葉と、アズマネの住所が書かれたメモを手に彼の元へ。役所に保護を求めることを提案するアズマネに対し、他に手がかりを残す術もないユリは彼のアパートに降りてくれと懇願する。困惑するアズマネだが、引き取りに来るまでとの約束でユリとの同居を了承する。当然そのような関係だから平穏無事に終わるわけがなく、なぜこの作品を知り読み始めたのか今となってはさっぱり思い出せませんが、引き込まれて次の展開が気になってしまう作品でした。次は、一平ですね。あ、これは知ってるかな。太田垣康夫さんですね。今やガンダムやダグラムの人として有名な太田垣先生の昔の作品です。家になぜかあったのを読んだのがきっかけ。剣道の強豪相手だった主人公桜井一平は憧れの剣道家のいる警察に入り、一日中剣道漬けになれる機動隊を志願しますが、事例は交番勤務。君は一度交番勤務を経験しておいた方がいいという、憧れの人の助言に従い、事例に従い交番に行きます。そこで起きる日常と数々の事件、ある事件をきっかけに桜井巡査の運命は変わっていきます。古い作品ゆえ現在の実情に沿わない部分もありますが、それをさっぴいても熱くて面白い作品です。 Kindle なら全巻無料で読めますので、一度ぜひということですね。はい、次、今日のサンポンタ、田岡力さんですかね。天然バカの女の子とその飼い犬が散歩するだけの話ですが、あれな飼い主の行動に対する犬の冷静すぎるツッコミが面白い。他にももっと列挙できますが、キリがないのでこの辺で。さて、この置き手紙収録に間に合うか、間に合っております。あと今回ネタが盛り込まれていねえ、必須じゃねえということでいただいております。ありがとうございます。はい、いろいろとね、ご紹介をしていただきましたけれどもね、うん、
この佐野さんはタエさんでいいみたいですね。
合ってますか。ありがとうございます。うんうん、はい、そうですね。まあ、地元がこう、なんかこう、テーマになってるというか、舞台になってる漫画っていうのは、確かにちょっとこう、気になるところはありますよね。なんかこう、ありますか。例えば、マスターの方の地元とかが舞台になってる漫画って、あ、こんなのがあったな、みたいな。
ああ、ありますよ。映画にもなってます。
おお、メジャーところがあるんですね。
はい。
はい、僕もありますね。ずいぶん古いですけど、うん、武蔵の剣なんかはそうかな。うん。うん、そうそうそう、うん。だからやっぱりね、そういうなんかこう、身近な、漫画としてこう読めるかなって。僕なんかもね、特にね、剣道やってましたからね、僕自身もね、ずっと。うん。そういう意味でもね、なんかこう、思い出はありましたしね。うん。まあ、そうなりますと、こう、大田垣康夫先生のね、この、っていう作品なんかは、これはね、僕でもなんか聞いたことあるんですけどね、ちゃんと読んだことはなかったので、まあ、全巻無料で読めるということなんで、ちょっとね、試してみようかなと思いますけれどもね。うん、そうですね、こう、社畜と少女の1800日、これもなんかな、うん、こう、女の子が転がり込んでくる系のこう漫画って、こう、需要があるのか定期的にありますよね、これ系の、
うん、
テーマとしては非常にこう漫画と漫画になりやすいテーマなのかなっていう感じで、 で、そういうなんかこう、ドタバタ系のちょっとね、漫画って、繰り返し繰り返し引用されるんですけど、まあ、結構面白いものも多いのかなという印象はありますね。
社畜と少女はね、ちょっと主人公のアズマネがね、
はい、
こう、流されやすくって結構女にだらしないんですよ。
ああ、そういう感じなんですか。
うん。で、結構ね、その、エッチなシーンもあったりするんですよね。
あ、なるほどね。
うん、で、まあ、いろんな女性とこうずるずると関係を続けていきながらこの女の子と一緒に住んでいくっていうね、結構危うい話なんですよ。
なるほどね。
うん。で、まあ、最後の、まあ、どうなのかなっていうところですね。
う
ん、はい、
あ、そうですか。
あ、はい、あ、まだね、これ確かスピンオフがあったりとかその後の話があったりとか確かしてるはずですね。はい、
なるほどね、うん、そうか。あ、いかにも法文社系の、うん、
まあ、ね、ほら、タッチね、板場さんはね、
うんうんうん、
ほら、あの、まあ、エッチな漫画も描いてる方、
ね、あ、そうですね、はい、うん、この方はそう、あの、成人漫画も描ける方なんでね、
う
ん、
そうですね、はい、
あ、タイムスなんだ、そうかそうか、はい、ありがとうございます。ミフカエルさんいただいております。最近読んでる漫画いくつか、羽生さん、カッカさん、こんにちは。ワンピマルスの展開の遅さについていけなくなってコミックスを買うのをやめたカエルです。よろしくお願いします。最近読んでる漫画、一時期は若い頃に比べて格段に少なくなっていたのですが、アプリで読むようになってまた増えてきました。もっとも単行本を買うほど惚れ込むのはかつての半分以下になっています。そんな少なくなってきた単行本購読作品の中から数本サクッと紹介させてもらいたいと思います。かっこ一回普通に書いてみたのですが、ただ無駄に長いだけの作品紹介にしかならなかったので。いやいや、それでもいいんですよ。妖怪の飼育員さん、タイトル通り妖怪もの、伝承を元にした生態や性格が妖怪好きには嬉しい。徐々に長編キタロチックになってきてるが、それはそれで嬉しい。これは読んでますね、僕もね。次、その奇世界人形、ビスクドールですね、は恋をするコスプレもの、過去衣装作成と撮影メイン、ギャルでオタクのヒロインが推しアニメやゲームやエロゲを紹介するとき、基本アイユへの性奴隷だし大丈夫、割と安心とか、過去アイユへに言いまくります。いいぞ、もっとやれ。見客商売ね、
はいはい、
大島先生はいい仕事に巡り合えた親子デカからのファンとして嬉しい限り、斎藤プロ版は、秋山浩平が、悪役が多すぎて何回やそうね、これは2つの派閥に分かれるでしょうね、これは。ドレイレフと少年、あ、商人、ツイッター漫画が書籍化したもの、悪人顔だけど実はいい人系のトップクラスだと思う。読み進めると商人が聖母に見えるのは仕様。以上です。普通に書こうとすると、脱足だらけになるし、短く書くと頭悪い文章になるし、好きなものを紹介するのって難しいですね、ということでいただきました。ありがとうございます。うん、見学商売はね、はい、まあ元がね、まあ非常にこう骨太のね、もちろん、池波先生の原作がありますからね。うん。うん、どっちかというと、でも、そうですね。うん、斎藤プロ版の印象が強い方も中にはいらっしゃるかなっていう感じはしますけどもね。この辺は、うん、だから大島康一先生か、こう、斎藤か、バージョンかみたいなところで、ちょっと派閥が分かれるかもしれないところですね。うん。僕、両方読んでたんですけど、うん。ちょっとね、斎藤プロ版は、なんでしょうね、癖が、お亡くなりになったことですか、とやかく言うことはないんですけども、
うん、
いい意味でも悪い意味でも、やっぱ、斎藤隆夫先生のテイストが、やっぱり色濃くにじみ出るんですよね。うん、そうそうそう。で、独特の空気感も、まあ、嫌いじゃないんですけど、
うん、
ちょっとやっぱり、もうなんか独立した一つの作品みたいになっちゃってるかなという。
斎藤プロだと、鬼兵とかもあるんだったっ
け？鬼兵もあります、鬼兵。
ですよね。
だから、コミックランとかリーダー賞の系譜なんですよ。
そうですよね。
ちゃんともう、一本それで雑誌持ってるから、うん、
はいはい、
まあ、今でも定期的に出るんですけど、
うん、
まあでもね、うん、やっぱりこう大島先生の方の見学商売の方が、はい、 なんか割と原作の匂いを感じるというかね、
うん
うん、っていう感じは確かにあるかなとは思いますね。うん、まあだ、まあ、まあでもね、同じリード者ででも大島版と斎藤版が今出てますからね。
うん
うんうん、はい、ありがとうございます。
ドレイエルフと商人はね、これギャグ漫画です。
これはねツイッターでも有名です。
外国人さんだよね。
そうそうそう、うん、外国人さんの、
ね、はいはい、
やつですね。
もう本当にあの型にはまったギャグ漫画ですね。
そう、もうなんかこう
あの最後にこう誰かがひっくり返って足が出てるぐらいのレベルの、
そうそうそう、うん、
まあ安心して読めるギャグ漫画ですね。
いい意味でこう SNS 上でこうなんかこう流行るぐらいの軽さとね、もう、うんうん、まあ本当になんか4コマ的な、なんかある人が言ってたんですけど、昔はこうみんな家で新聞を読んでる頃って、まあ要はその日刊新聞に4コマ漫画って載ってるじゃないですか。
はいはいはい、
で対してこう真剣に読むわけでもないんだけど、なんとなく読んでクスッとさせられるような場として、要は日刊新聞の4コマ漫画があったわけなんですけど、
うん、
今やもう新聞がこれだけ読まれなくなってくると、結局そういうなんかこうなんとなくこう日々読んでしまうというか、軽くクスッとさせるようなそういうお気軽な掲載場所って多分 SNS にこうシフトチェンジしつつあるのかなっていうことを言ってる人がいて、うん、それはそれで確かにそうかなって感じもするんですよね、うん、だからこう、うん、なんていうの、タイムラインでこうザーッとこう見てる中にたまにポッと出てきてクスッとさせられて、うん、だけど5分も経てばもう忘れてしまうみたいな、そういうこう場としてまあ非常に合ってるのかなって。
いやでも本当あのツイッターに上げた漫画発祥の作品っていうか、その書籍化したりアニメ化したりっていうの本当多いですよね。
多いですね。だから、
うん、今期だってね、それこそ先輩がうざい後輩の話とかもそうだし、まああれはアニメすごい頑張ってますけど、
うん
うん、
結局ドレイエルフと商人なんかどちらかというとこう4コマ的なものでありますけど、うんうんうん、そうじゃなくて割と本格的なんだけど、
うん、
こ
う
プロモーションの一環として、例えば最初の1話を全部ツイッターで公開してみるとか、うんうんうんうん、そういう形でこうバズる長編漫画もありますよね。
あと最近はあの単行本1巻出ましたとかで、
うんうんうん、
あの1話まるまる
SNS でね、こう流してくれたり、
ツイッターとかのタイムラインにこう、
うん
う
んうん、
全部リプライでつなげてとかありますよね、
うん、結構だから漫画家の先生自身がこうプロモーションのツールとしてそういうことを、
うん、
まあ、あのできるようになってきたっていうのがあって、まあ、なんていうんですか、こうちょっとそれでこう、ね、新しい魅力的な漫画との出会いが増えるんだったら、それは好ましいことだなと思ってますけども、うん、
あのさ、まあ、ちょっと本筋から外れちゃうんですけど、
はい、
あのナローの作品でね、
うん、
奴隷ってよく出てくるじゃないですか。
多いですね、うん、
で、あの大体まあ女の子の奴隷なんですけど、
はい、
あの主人公に出れるの早すぎ問題ってあると思いません？
あると思いますよ、もちろん、うん、
でそのなんて言うんだろう、なんで君たちはその遺伝子に刻み込まれてるレベルでその主人公にすぐ隷属しちゃうのっていうのがね、
うんうんうん
うん、とてまあまあまあそれがきっとその、まあ、読み手のそのなんつうんですか、その欲望とかを満たすっていう側面はあるのかもしれないんですけど、なんかねそのナロー発祥の漫画とか読んでてね、すごい気になるのがその奴隷買ってきました、でなんか買っていただいてありがとうございます、うん、もうご主人様に一生使えますみたいな、
うん、
いやそのそこへ至る過程はみたいな、
うんうん、
普通はその奴隷という身分、どういうその それまでの流れがあって奴隷になったか分かんないけど、なんていうかその奴隷という地位にものすごく納得してこうそれを受け入れてる奴隷が多すぎみたいな
はいはいはい、
うん、ね、隙あらば逃げ出してやろうとかそういうのがいないんですよね、
うんうん、そうね、うん、
それはねちょっとねこうもうちょっとなんとかならんのかって常日頃思ってるんですけどね。
だからその、うん、奴隷というものがそのキャラクターの背景設定としての、うん、こう深みを増す要素じゃなくて多分属性化しちゃってるんですよね、
うん、
奴隷属性みたいな感じ
で、こうただその自分を買ってくれたっていうだけで、
うん、
なんかもうご主人様手記みたいになっちゃってるからそれはちょっとね、ちょっと簡単すぎねえかっていつも思うんですけど、
まあ結局手っ取り早くそういう、うん、なんていうの、隷属する人間関係を構築するんであれば、うんうんうん、まあ都合よく奴隷に落とし込んでしまって、うんうん、かつそういうなんか本当にこう形式化された奴隷的性格っていうのを付与するのが、まあ、一番手間がないというか、
いやーね、だって僕らの知ってるエルフってとてもその本来は誇り高い種族じゃないですか。
まあもちろんそうですね。
だからそれを奴隷にするっていうこと自体が実はとんでもない行為で、
そうですね、
だからそのされてる側のエルフにしてみたらそれこそ精神を病むか、
うんうんうん、まあ自分自ら命を絶つかね、
絶つかみたいな感じがあるんですけど、うん、そうじゃないんだよね。まあその今回その話題に上がってる
最初の頃はね、これはもうある意味それをすでにそれをどこか逆手に取ったところがあって、もはやもうそのこと自体を茶化してるところがあるから、これはまた別ですけど、まあこう奴隷とエルフの関係ってこう最初の頃はやっぱり我々みたいなこう本当になんて現エルフをなんとなく知っている世代からすると、やっぱ背徳感からスタートしていると思う。大体分ね、エロ系のフィルターは通ってると思いますよ、間違いなく。そのだからあれだけ高潔で孤高の存在であるエルフは最も縁遠い存在である奴隷に落とし込むっていうところの落差を、もうおそらくエロ系の文脈の中で初めはあの採用したんだと思います。でだんだんそれが定型化形式化してきてしまって、エルフと奴隷というのがそういう大したインパクトもなくつながるようになっていってしまう、うんうん、でなんかそこにオークがいてみたいな一つのなんかテンプレ化してしまって、うん、でもうなんか奴隷とエルフっていうのがもはやこう非常にこう不可分というか親和性の近い存在に今は嫌なってしまっているというところはあるのかなと思うんですよね。で、うん、結局そのなんかもうすごいですよ、そのエロゲの世界だと、うん、人間の奴隷を扱ってるとなんだエルフじゃねえのかよって言われるぐらい、もう奴隷といえばエルフっていうことになっ、うん、もうなってしまっているん
で怖い怖い、
うん、そうそうそうそう。で若い人にね話を聞くとなんかねやっぱ我々と感性が違いますよそこは、
うん、
エルフを奴隷にするのは人間だといろいろコンプラ的にまずいからじゃないんですかみたいなことを言う人もいますからね。
あ、要はなるほどね、
うんうんうん、エルフだからこそ奴隷として扱えるみたいな文脈で書いてる若いやつらもいますから、
うん、
そうすると我々の感覚とは全く違うわけですよもはや。
いやだからね僕あたりだと例えばその奴隷エルフっていうその素材というか、
うんうんうん、
ものをねその見たときにじゃあ何を思うかっていうと、じゃあこの奴隷になってるエルフっていろいろこじれちゃってるよねっていうところが想像されるわけですよ、
うんうん、
で絶対人間なんかそのそれを売り買いしてる人間なんていうのは絶対に信用しないはずっていうのが自分にあって、
う
んうんうんうん、そこをだからまあそのナローだから例えばハーレムになってもいいんです、最後はね、
うんうん、
いいんですけど、じゃあそこのそのこじれた性格っていうかその気持ちとかその人間に対する全くない信頼感とかをどう構築していって、どうそのこういてついた心を溶かしていってあげて最後ねご主人様手記式まで持っていくのかっていうねその経過がね欲しいんですよ。
わかりますよ。
そこが一番面白いとこじゃないですか。
そこが一番こう果物で美味しい部分だろうって言いたいわけでしょ。
そうそうそうそう。それがなくてなんかもう1話でその奴隷を買いました、なんかちょっと傷ついてる奴隷だったんでヒールかけてあげました、もうご主人様シキシキみたいなおーいってなるんですよそこでね。
例えばハーレムものである程度こう分量が限られてる小説だとすると、うん、一人一人の女の子の掘り下げてる余裕がないっていうのもあると思うんですよね、うんうん、いっぱいの女の子が登場するそれこそハーレムものみたいなものだと、うん、そこの一人一人のその心的葛藤とか心のこう氷を溶かしていく描写なんていちいちこう書いてられないっていう事情があると思うんですよ、
うん、
だけどそれってなんかもうある意味エロそうでエロくないよねっていう逆に、うん、感覚にやっぱ我々はなっちゃうんですよね、うん、
なんかすいませんちょっと脱線しましたけど、
いやいやいやわかりますよ、はい、おっしゃりたいこと、はい、うん、なんかねだから我々の考えるそういうエルフ像と お若い方が例えばそういう小説とかで、まあね、ナロー小説とかで触れてるエルフ像っていうのはもうもはや多分交わるものではないんでしょうね、うん、同じエルフという名前はついてますけど多分全く別のものになってるのかなという印象はあります。どっちがいい悪いではなくて、ま
あ、もちろんね、あのエルフ以外でもね、あの同じなんですけど、
うんうん、そうですね、はい、でもあれですよ、エルフ以外を奴隷にするとなんかこう残酷だとか、
うん、なんか、いやでも人間じゃなきゃいいわけでしょ。
そうだけどエルフだと不思議とそういう評価はなくてね、うん、ちょっと逆にじゃあエルフって何やってもいいのかみたいなさ、
うんうんうん、
不思議なもんで、うん、テーマ置き手紙は最後ですね。滋賀の人さんからいただいております。ありがとうございます、はい、最近読んでる漫画の話ということで、いつも楽しい放送ありがとうございます。三重県在住滋賀の人と申します。最近読んでる漫画の話の前に僕の好きなジャンルの話になるのですが、物語で困難を解決するときにエモーショナルを積み重ねて奇跡を起こしたり、仲間や時に敵と手を取り合って力を増幅させるというのも好きなんですが、それ以上に特殊能力をなるべく使わずトンチを効かせて困難を乗り越えたり回避したりする作品を読むことがとても好きです。自分は手からビームも打てませんし、笑顔一つで美女とお近づきになることもできませんが、トンチであればもしかしたら自分でも同じ立場に立った時思いつけたかもしれないという短さを感じたり、同じ立場になっても自分では絶対思いつかないからこの主人公はすごいと憧れを持ってたりするからです。今回はそんな作品を3作挙げさせてください。ランウェイで笑って笑って、井野屋言葉さん、これは名作だよ、うん、身長が低いこと以外は全てを持っているショーモデルを目指す少女と被覆の才能しか持っていないデザイナーを目指す少年の物語です。ショービズ作品といえばガラスの仮面を代表としたトンチで窮地を切り抜けるジャンルの代名詞です。無論この作品の中にもアイディアで見せるシーンが詰まっています。さらにショービズ作品の中でもこの作品には読者の常識をモードさせるという情念にも似た作者の思いが強く読んでいて圧倒される作品です、最近読んだ中では一番のお気に入りです、次、最後のレストラン藤江道彦さん、街のフランス料理を出す平凡なレストランに今まさに最後を迎えようとする歴史上の偉人が現れて無理難題の料理を要求するという作品です。織田信長がやってきてどこの誰も食べたことのない空前絶後の料理を要求したり、マリー・アントワネットが何が食べたいか当ててごらんなさいと言い出したりするのをまさにトンチを聞かせつつさらに現実で食べても美味しそうな料理を出すという離れ技をやってのけている漫画です。基本1話完結で最後のページにその話で登場した偉人に対する作者の解釈が書いてあるのを読むのも楽しいです。うん、次、私の息子が異世界に転生したっぽい、金本さんという方で、そうですね、僕はナロー系異世界転生漫画も大好きです。異世界転生ものはテンプレがある程度あってそれを生かすかそれとも壊すかのアイディアが求められるジャンルだと思っていて、そこが作者のアイディアの見せどころだと考えています。この作品はその中でもぶっ壊し方のアイディアがすごいです、うん、物語は息子を交通事故で亡くした母親が高校時代オタクだった同級生に息子は異世界転生したから自分もその世界に行きたいと喫茶店で依頼するところから始まる異世界転生しない異世界転生漫画です。辛い仕事、幸せのない将来に押しつぶされそうになりながら異世界なんてないと自分に言い聞かせ続ける男と異世界は絶対にあると信じ続けようとする母親の2人がいろいろな世界と向き合う中で自分もいろいろな感情が浮かび上がる作品でした。商業化もされてますが短編ですしウェブでも読めますので興味が湧きましたらぜひ一度お読みください。長文とのお付き合いありがとうございました。最近読んでるエッチな漫画選手権の用意もしている滋賀の人よりということでいただきました。ありがとうございます。はい、一つこうね、滋賀の人さんなりのテーマを設定していただいて、3作ご紹介いただきましたね。ランウェイで笑っては僕も読みましたね。これはいやー読み応えがある、うん、本当にいい漫画でしたね。こうなんていうんですかね、こう一つこう主人公がコンプレックスを持っていてそれをこう この場合は、覆しようがないわけなんですよね。要は身長の問題ですから、
うん、
今から背を伸ばすわけにはいかないし、だけど非常に才能には恵まれた少女であって、その、じゃあ、ショービズの世界で、どうやってこう、輝いていくかっていうね。やっぱりこう、まさに、滋賀の人さんがおっしゃるように、トンチを聞かせて、こう、困難を乗り越えるという漫画っているかなと思います。最後のレストランはちょっと僕は知りませんでしたね。ちょっとこれは読んでみようかなと思いました。うん。で、異世界転生ものでもちょっとした変化球ですね。うん、はい。実際の異世界転生ものとして描くのではなくて、そういうものが、まあ、あるかもしれないという前提で、こう、周りがどう動くかということなんでしょうか。うん、
これ、導入うまいですよ。
あ、そうですか。全然僕読んでないんで、
う
ん。
すごいうまいです。
ああ、本当、うん。そうなんだ。大体こうね、こう異世界転生ものだと、交通事故で死んだ人自身が主人公になる場合が多いわけですけど、うんうんうん、これはそうじゃないんですもんね。
違うんです。はい。うん
うん、まあ、その周辺にいる人たちが、まあ、要は主人公になるわけでしょ。うん。
そうですね。はい。
その、もう、おそらく異世界転生ものっていう一つのジャンルが十分に確立されている中で、そうなってくると、まあ、どんなジャンルでもそうなんですけども、メジャーになってくると、じゃあそのジャンルをじゃあ逆手にとってこういう世界も描けるよねっていうことにチャレンジする人が一定数現れますよね。うん、うん、で、まあおそらくそういう一つ流れに位置づけられるのかなと思うんですけれども、僕もねこういう作品は好きなんですよね。なんかそういうこう逆手にとったような作品っていうのはね、
うん、
かえってだからそういうものの方がこう、じゃあ異世界転生ものってどういう世界なのかっていうことを外の方から見つめることでこう炙り出せるような要素もあったりして、うん、ちょっとこれはねいい漫画をご紹介いただいたなという感想です。うん、ちょっと読んでみたいなと思ってますね。
うん、
エッチな漫画選手権の用意もしてるということで。
エッチな漫画か、うん、あんまり知らないからな。
よく言うよ本当に。まあ、僕はね、今でも定期購読している絵の漫画雑誌がありますのでね。まあ、語ろうと思えば語れますけど。まあ、面白いですよね。こう、すいません、ちょっと脱線するんですけど、当然、まあ、モザイクというか、こう、ね、かかるじゃないですか。こう、局部に。
はいはい。
で、非常に敏感な世界なんですよね。こう、消しがだんだんだんだん薄くなっていくときに、うん、ある雑誌が摘発を受けると、全然関係ない出版社のやつも、軒並みこう消しが濃くなったりなんかしてね。
はいはいはい。
すごいいたちごっこというか、チキンレースなんですよね。
うん。
数年前、エンジェルクラブがね、急にこう、消しが濃くなってね。
うん。
俺は何かあったなと思ったら、案の定ね。全然違う他社さんの、雑誌がやっぱりこうやり玉に挙げられましてですね、うんうんうん、編集長が呼び出されたなんていうことが、うん、あると、どきなみ他の雑誌もですね急にこう消しが濃くなるという、ね、まあいいや、ありがとうございます。こうやって一つね何かテーマに沿っていこう、でもジャンルは全然違うっていうね、その、
うん、
面白い切り口でご紹介いただいたなと思ってますけれどもね。うん、はい、ということでリスナーさんからもいろいろと今こんな漫画読んでます話をご紹介いただきました。ありがとうございます。まあ、せっかくなんでね、
うん、
まあまあ、マスターにこれは提案なんですけれども、
はい、
なんかこうね、リスナーさんにご紹介いただいた漫画を我々共通のものを一冊読んでみて感想を言い合うというのもちょっと面白いのかなと、ちょっと思ったりしましたね。うん、例えば、一冊何かね、
うん、
テーマを選んで、で、まあ、それをちょっとこう感想を言い合うなんてことを、まあ、今後ね、うん、やっていっても面白いのかなという感想を持ちました。うん、せっかくなんでね。はい。ありがとうございました。ということで、今回はですね、私とマスターの最近こんな漫画読んでますトークということで、リスナーさんからのお話も含めてですね、ちょっと漫画話をさせていただきましたけれども、うん。どうですか？昔みたいにこう、要は必ずこう紙の雑誌あるいは単行本で買って読み続けなきゃいけないっていう時代でもなくなってきましたけれども、
うん、
漫画の読み方自体はやっぱりこう変わっていると思いますか？こう。
いや、やっぱ変わってますよね。
うんうん、
だから、ある意味、まあ前にもまた別な切り口で話をしましたけど、
はい、
本屋さんでジャケ買い、 するみたいな、
うんうんうん、
そのものも、まあもちろん今でもあるんですけど、
はい、
ただ、こと漫画に関しては、なんか、もう、本屋さんに行く前から内容を分かっちゃって買いに行けるような感じにもなっちゃってるところがあって。
そうですね。
うん。だからまあ、どっちもどっちで、楽しめるので、
はい。
まあ、それはそれでいいのかなと思ってますけどね。うんうん、あと、まあ、結構ね、まあ、おそらく漫画村のね、一連の、うん、まあ、騒ぎというか、社会問題化した例の、まあ、無料で、割れ物が読めちゃうっていうそのサイトが大流行りしたっていうあたりからそのまあ各漫画の雑誌社もまあサブスクっていうかそういうねある程度無料で読めるっていう自社サイトっていうのを作ってそこにお客さんを引っ張っていこうっていう活動が結構見えてるのでそういう面ではまあもちろんお金かかる作品もありますけど結構その旧作とかだと結構読ませてもらえるじゃないですか今って
つい最近もこち亀が全話読めるっていうことで期間限定で ね,、
うんうん、ねそれこそダンダダンなんかも結構読めちゃうっていう話、うん、さっきしましたけど
そうすると、だからね、面白い現象も起きるんですねこち亀なんかめちゃくちゃエピソード数多いじゃないですか、うん、そうすると、うんうん、今だったら全話読めるから、うん、って言ってみんな自分の推しのエピソードとかをこう結構ツイッターに上げたりなんかしてね、
うん
うんうんうん、そうああいうこう旧作であっても新しいなんかプロモーションそこで多分興味持って、うん、全巻無料が終わってもなんか例えば電子版買って読んでる人もいると思うんですよね、
うんうん、いやだからそういう面でねそのいろんなサイトっていうかいろんな会社で、まあ、できればフォーマットは統一してほしいんだけどでもまあ、うん、いろんなジャンルの漫画が、まあ、そういうことで取っかかりだけでも無料で読めるっていうのはねすごくありがたいしで今までだと正直あまり例えば本屋さんのその棚の島でもね、
うんうんうん、
僕らが行く島と行かない島ってあるじゃないですか
そうです ね,
ねだからどっちかっていうとその白戦車系の、
うん、
白戦車っつってもアニマルとかあっちはもちろん見に行きますけど、うんうん
はい、
本当の少女漫画花夢とか、そうそうそう、ねうん。あっち方面だとまず行かないじゃないですか。
僕は行きますけどね。
うんうん、で、あと、どっちかっつうとレディコミに近いようなやつとか、ね。
ああ、ありますよね。
あるじゃないですか。行かないじゃないですか。でも、そういう、たまたま無料で読めますよみたいな、まあ今回の僕のだと、うん、まあ社内探偵がそれに近いかもしれないんだけど、
うんうん、
そういうのを触れるきっかけを作ってくれるっていうのはね、だから、今まで以上にそのいろんなジャンルの漫画に触れる機会は作ってもらえてるっていうのはねある意味ありがたいなと思いますね
そうですね、うん、
ねお財布も痛まないしさ
そうそうまあ昔こう例えばね漫画雑誌を定期購読してたとしても、
うん、
全部が全部じゃあお目当ての漫画かって言われたらそうじゃないじゃないですか
いやそうなんですよ
ね結局、うん、ね定期的に買ってるけど実はお目当ての漫画は2本3本あれば同じで実はこの一作のためだけに買ってますみたいな
聞いてるかアニマル
本当にねもうそういう割と本当玉石混交的なでたまに発見もあるんですけどあまりにもちょっと費用対効果というか投資に対してのこうペイが少ないっていうね、
うん、
やっぱそういう反省もあると思うんですよそうではなくてやっぱり今みたいに、うん、まあ割とこうなんていうのかな、そうやって読ませ、エピソードを結構無料で読ませてもらったり、うん、その漫画自体の雰囲気をこう分かりやすく端的に SNS で紹介してくれるような機会が増えましたんでね、
うん
まあ、そういうところからこう入り口になってヒット作がまあ生まれるようになってきてるっていうのが、まあ、なんか漫画読みにとってはまあ決してこう不幸な環境ではないというか、
うん
うん、いいなと思いますし、
うん、
まああえて一つめんどくさいことを言わせてもらえば、うん、じゃあそういう環境になった時に、商業漫画雑誌のクオリティというのがまた改めて問われるよなっていうところは正直あると思います。うん。やっぱりその金取って漫画雑誌に掲載、連載されている漫画のクオリティっていうのが逆に今まで以上に厳しく問われてるっても思いますし、そこいうところで歯食いしばって頑張ってる漫画家さんもいっぱいいるからね。うん。だそういうところがやっぱり切磋琢磨して欲しいなと。うん個人的には思います。もう漫画雑誌が本当に青い息と息で売れなくなってるから、うん、今、うん。
あとね、その漫画の表現自体がちょっと変わっていっちゃうじゃないですか。
そうなんです。引っ張られるのよね。
見開きっていうその、
うんうんうん、
読ませ方見せ方っていうのがやっぱ取りづらくなって、
そうなんですよね。
でどっちかっていうとあの韓国系の漫画にありそうなあの縦読み、
縦読みのね、
うんうん、がどうしても増えてくるじゃないですか。その方が便利なんで、
うん
うん、その辺がね、そのあんまりこううるさいこと言いたくないところもありますけど、その日本独自 の, その文化としての漫画みたいなところってのが若干弱まるっていうか薄まっちゃうっていうのはもう、うん、まあしゃあないかもしれないんですけど、ちょっと寂しいかなっていう、
そうね、
部分と、あとサイコミは絶対許さんっていうことですね。はい、紙の本を出せ本当に。
そう、うん、僕ね、いや極論を言うとやっぱりある程度そうやって紙の本を出して売り出すことって僕版元の責任だと思いますよ、うん、じゃないと漫画家さんに十分還元されないもんだって、
うん
うん、だからある程度そういう電子でヒットしてる漫画だったらちゃんと漫画家さん、頑張ってる漫画家さんにちゃんとインセンティブがつくようなあの取り組みをやっぱり版元側もしなきゃダメよ、それは本当に。
だってサイコミの場合はあれでしょ、要はその紙の本を出してくれるところとさ結局喧嘩しちゃったってことでしょ、
うん、そうなんです、そうなんです、完全に会社の事情なんですよ、
うん、そう
かわいそうなんだよね、だから
それをねそのまんまにしてるっていうのがおかしい話で、
うん、そうそう、
喧嘩したなら喧嘩したで別の版元引っ張ってこいよっていう、ね、そこまでが責任じゃねえのっていうね、
そこがね、うん、あそこの会社のえげつないところで、
うん、
あの結局その辺の出版権みたいなものをねがんじがらめにしてるのよね、
うん、
だから権利は持ってるけどそれを漫画家さんに返さないから、
うん、
漫画家さんがじゃあ他の版元でこれ紙で出しますっていうことができにくい、
うん、
うん、それもねちょっと正直立場の強さを傘に着て、うん、漫画家さんにとってはちょっと良くないことやってるよなって思いますけどね、うん、まあね、昔からそういう出版社のこう版元とのこうバトルみたいな、あるいは喧嘩みたいな あるけどね、うん、ちょっとでもサイコミのあの一件は、うんうん、かわいそうです、そこでその現場で頑張ってる漫画家さんが一番かわいそう、
うん
うん、
漫画家さんかわいそうだし、はい、あの客を見てない、
そうね、前も喋ったんですけど、そのコミックを買う行為って、うん、いろんなやっぱ要素が入ってて、やっぱりもちろん手元に置いて、いつでも読みたいっていうのもありますし、うん、その漫画家さんやっぱ応援したいっていう気持ちも多分に入ってるじゃないですか。
そうです、そうです、ね、その通りです、
ね、買って応援じゃないですか、言ってみれば、
うん
ね、だって電子書籍初の漫画なんて特にそうですよ、
うん、
下手すりゃだって無料で今でも読めるようなものをじゃ あなんで金を払って、うん、あの電子書籍にしろ紙媒体の漫画を買うのかって言ったら、
うん、
その漫画家さんに頑張ってもらってもっともっといい作品を書いてもらいたいと思ってるからじゃないですか、
うん、そう、
うん、そういうこうで、読者の思いにしっかりやっぱり版元は応えていく必要があるんだよ、
うん
うん、それをね、なんだかどんな事情か知らないけど、会社の事情でそこをね、なんかこう、うん、ギュッとこう縛るようなことをするっていうのは、
うん、
まあ、マスターのおっしゃるように、漫画家さんにとっても不幸だし、
うん、
せっかくね、そこについてる読者にとっても、やっぱり、うん、決して望むべき状況ではないよね。
うん、
はい、ありがとうございました。
すいません、
なんか、また最後に、はい、結局、愚者級はいつものめんどくさい話を
めんどくさいね。
ぶっ込むというね、
はい、
はい、またね機会を見てこういう漫画話もねしていければいいなと思っております。本日もマスターありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それではね、本日も愚者の宮殿宛てにおき手紙頂戴しております。今回 Gmail は1通です。マスターの方からご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、じゃあ紹介していきたいと思います。さつきみそかさん、
はい、
はい、地下209階ゼビウス会拝聴してということでいただいております。
はい、
マスター様、閣下様、愚者級ファミリーの皆様、はじめまして、さつきみそかと申します。いつも楽しく拝聴させていただいております。3年ほど、3年ほど、サイレントリスナーを続けておりましたが、ゼビウス会拝聴し、本編でも触れられず、語る人もあまりいないであろうと思うことがあり、初めて置き手紙させていただきました。私がゼビウスというゲームを体験したのは、アーケードでもファミコンでもなく、じゃんけんポン、カセットポンでおなじみのパピコンこと PC6001 に移植され、はいはい、マイコンベーシックマガジンの電波新聞社から発売されたタイニーゼビウスが最初になります。高速でゲームセンターへの出入りが制限されていた当時中学生の私にとってゼビウスをプレイすることは夢のまた夢。そこへ当時所有していた PC6001 用のゼビウスが発売されるというニュース、喜びましたが、一つ気になるのがゼビウスの前についているタイニーという言葉、とても小さいちっぽけな嫌な予感しかしません。後で知ったのですが、 P6 版のゼビウスはアーケード版を忠実に移植できていないため、ナムコから名称使用が許可されず、何度も手直しをし根負けしてタイニーをつけることで許可してもらえたということらしいです。実際ゲームはグラフィックが荒く色数が少ないため、森などの上空では空中物の視認性が悪い。本編でマスターがおっしゃっていたようなブラスターの照準が敵機に重なった時の色の変化もなく、ゲーム開始時の音楽のメロディーラインも微妙に違うと、タイニーをつけるように言われるのも仕方のないものでありましたが、シオナイトがやってくる演出が再現されているなど、ちょっとしたこだわりを感じる部分もありました。アーケードをプレイできない私はタイニーゼビウスのプレイにかなりの時間を費やしました。後にプレステでもゼビウスを購入しましたが、プレイ時間は比較にならないくらいタイニーゼビウスが多く、私にとってはタイニーゼビウスことこそがゼビウスなのです。ゼビウスの話を聞いてつい懐かしくなり自分語りをしてしまい、お目を無視失礼いたしました。ね、これからも配信楽しみにしています。未だコロナ禍が続いていますがご自愛くださいといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
タイニーね、
タイニーゼビウスありましたね。
ここにもブルジョアがいたぞ。
本当だよね。
火を放て。
6001ですからね。
はい、いや、まあ、ご家庭用パソコンではありましたが、ご家庭用マイコンだね。
とは言っても。
とはいえ。
とはいえ。
もう当時ね、本体89,800円かな。
うん、9万弱。うん、はい。
32キロの拡張ロムラムカートリッジをつけるとさらに値段が上がりますし、
うん、32キロですからね皆さん、うん、メガじゃないん
だ。そうでね、データレコーダーもつけなきゃいけないしみたいなね。はいはい、
あんたってね、皆さんこのゼビウスね、カセットテープですからね。
そう、
はい、もうい
やでもね、よくできてたと思いますよ。
いや、結構衝撃でしたよ。タイニーゼビウスが走っているデモ画面が、うん、うちの近所の電気屋でもデモで流れてましたけど、はい、うわーっと思いましたよね。声が出たよ。うん、だから、確かにこう、マシンスペック的に限界はありましたけれども、それでもね、あの鮮やかな、こう、あのゼビウスの雰囲気をまとった、ゲームが、走ってるっていうね、パピコンの中で。その衝撃たるや。はい、で、アンドアジェネシスだって結構でかかったしね。
うん。
よく頑張ってるなという感じはしましたね。いや、これは本当に、僕もね、遊んだことあるんですよ、タイニーゼビウスは。で、なんていうのかな、さつきみそかさんなら分かっていただけるかなと思うんですけど、まあ確かに、アーケードのゼビウスとかファミコンのもよくできてたんで、比べるべくもないのよ、そこはね。なんだけど、そのやっぱマイコン上でこういう、アクション性のあるゲームが走るっていう、
うん、
そのやっぱ別の意味での衝撃がタイニーゼビウスにはあった。それにとてもワクワクしたんですよね。だから当時のやっぱり僕なんかはまだ小さかったので、まだまだそのゲームの仕組みっていうのをちゃんとは理解してないわけですね。で、アーケードのあのでっかい筐体の箱の中でこのゼビウスが遊べるっていうぐらいの感覚でした。だけどそれは間違いなくプログラムで動いてるわけであって、だけど少なくともアーケードのあの箱型の筐体ではそのこと自体を実感することはできなかったわけですよ。だけど確かに今この場でこのカセットテープに入っているプログラムを走らせることによってこのゼビウスが今走ってるんだ、動いてるんだっていうことを、まあ非常に直感的にやっぱりタイニーゼビウスに触れることで理解できたんですよね。 そのことのやっぱワクワク感っていうのは、やっぱり単純なそのゼビウスのゲーム自体のクオリティでは比較できない何かがタイニーゼビウスの中にもあったと思うんですよ。
うん。
うん。それぐらいやっぱり僕は、思い出がありますね、タイニーゼビウスにはね。
うん。
で、実際、さつきみそかさんもね、うん、うん。タイニーゼビウスのプレイにかなり時間を費やしたってことをおっしゃってますけど、うん。タイニーゼビウスこそがデビュー、ゼビウス。こういう方もやっぱりいらっしゃるんですね。
だって、PC6001 の、まあちょっと今、ウィキペディアの情報を話しますけど、はいはいはい、
うん、
PC6001 のハードって、128×192 ドットしかない上に4色表示がマックスっていう。
ね。
それでゼビウスを移植しようっていうこと自体が、
そうそうそう。
もう無茶なんです、最初から、うん。
ね。ありえないのよ、本来は。
で、ちなみに、これ、電波新聞社から発売になってますけど、別に電波新聞社が作ろうって言って作ったものじゃないですからね。
うんうんうんうん。そうそうそうそう。
この頃の電波新聞社 の, ゲームソフトって、そういう性格を持ってるものが結構多いんですけど、うん、
はいはいはい。
要は、素人の人が、買って移植して、
うん、そうね。
それを電波に持ち込んで、うん、で、電波の方でこれならいけんじゃねっつって、発売しちゃうっていうパターンのがすごく多いので、
うんうん、
そうなんです。マッピーとかもそうなんですけど、
うんうんうんうん、
だからこれだって確かね、まあ、当時ですよ。当時、はい、まあ、ザイアノっていうとあれですけど、ね、うんうん、そういうプログラムを趣味でやってた人たちが移植したものなので、
うん、そうなんですよね。
だからメーカーのなんていうんですか、バックアップとか一切受けてない状態で作られてるんでね、うん、それでもすごいですよ。
そうそうそうそう。うん。うん、まあ、逆に言うと、それだけやっぱりゼビウスっていうゲームの、やっぱりインパクトが大きかったってことも言えるわけですよね。うん、なんとかしてこのゲームをパソコン、マイコン上で、こう、走らせてみたい、再現してみたいっていう、やっぱり、それだけの情熱を持った人が多分一人や二人ではなかったはずで、
うんうん、
うんうんうん。そういう人たちのやっぱりこう、汗と涙の結晶なんですよね、タイニーゼビウスっていう存在は。うん。うん、まあ、それだけやっぱりゼビウスっていうゲーム自体の魅力が非常に強いものがあったし、うんうん、で多分おそらくあの頃のこう6001とかで走らせる電波新聞社の一連のゲームに関わっていた素人の人たちっていうのは、おそらくそれなりの割合でその後そういう業界に入って、うん、うん、
そうですね、う
ん、中核をなすその人材になっていったはずなんですよ、その各ゲームメーカーでね、うん、うん、そういう意味でも非常に実は意義深い頃だったんですよね、こういう、うん、うん、マイコン上でああいうナムコの名作ゲームをこう移植するっていう、そういう中でおそらく多くの人は多分この業界に足を踏み入れていったはずで、うんうんうん、だまあそういう意味でもやっぱり非常にこういろんな役割が実はあったソフト、うん、うん、ゲームだったと僕は思いますね。
うん。
うん、まあね、おそらく動画とか画像もあると思うんでね。
そうね。
ちょっとね、うん、うん、興味持たれた方はぜひ見てみてください。まあ、ちょっとね、確かに単純に比べてしまったら酷なんだけれども、
うんうん、
だけどね、本当にこの、うん、当時のマイコンの中でも、いわゆる普及期、うん、正直そこまでスペックも高くない中で頑張って作ってるっていう、うん、
そう、
確か、ま、マーク2もあったのよね、うん、確かね、
ありますあります、
ありましたよね、うん、そうそうそうそう、
だからある意味その、8ビットのマイコンの、うん、そのハードウェアの性能っていうもののベンチマークとしても捉えられていた、
うんうんうん、
そのゼビウスの移植版っていうのが、
そうですね、うん、
どこまでできるの？そういう側面があってね、
そうです。
その中で P6 でここまでやったっていうのはね、やっぱすごいですよ。
うん、まあ、それだけのやっぱり情熱を注ぐだけの魅力がゼビウス自体にもあったということだし、
そうそうそうそう。
うんうんうんうん。やっぱその一つの、まあ、やっぱりこう、これは一つベンチマーク的な作品なんだと思います。
うん。
はい、実はね、ツイッターの方でもゼビウス絡みのつぶやき、今回はたくさんいただいてますので、ではツイッターの方もご紹介していきますね。あ、その前に、さつきみそかさん、ありがとうございました。今回初めてということでしたけど、
う
ん、またね、今後もこれに懲りずに、
そうですね、
お便りいただければ嬉しいです。では、ツイッターから、今回も、一部抜粋にてご紹介させていただきます。もちろんね、すべていつも拝読させていただいております。ね、
はい、
なんかありがたいね、本当につぶやきもね、いただいてましてね、感謝です。うん、 1通目、テイタンさん。ゼビウス界、アーケードですごいものを見せられ、ファミコンで疑似的に楽しむ。やっぱりアーケードはすげえよなと思いながらも、並行して楽しんだものです。今でもあの色、形、ギミックすべてのデザインが素晴らしいと思います。時代変われど未だにドットで描かれるデザインに魅力を感じます。ということでいただきました。ありがとうございます。
はい。
なんかこうね、あの工業デザイナーみたいな人がなんかこう、実はあのゼビウスのことを語って、ね、あの本がありましてね、はいはいはい、でやっぱあのねこう地上の構造物とかあと敵のこう造形なんかも実は非常にあの、ね、制限の多いドットの中でよく作られていると、うん、でこういわゆるなんていうの太陽光のこう金属的な照り返しみたいなものまであの少ないドットの中で再現していることにねすごいこう驚いたっていう記事を見たことがあるんですけれども、
うん、
あよくできてるのよね本当にこう、うん
うん、
なんかもちろんあのゲームの中に太陽は見えてないんだけれども、
うん
まあ、太陽というか恒星というかね太陽かどうかは分かりませんけど、うん、でもある種のその光のなんかこう照射してる様がこう分かるわけですよね影も伸びてるし、
うん、そうしかもねブラウン管を通してみると、
うん、
そうまた違うんですよ、ね、
違うんですよそうなん
だ今例えばその、まあ、ゼビウスってねいろいろ何ですか、うん、アーケードなんとかとかで、うんうん、結構最新のハードでも遊べたりするじゃないですか
遊べますね、
うん、で例えば今の液晶テレビでゼビウスやると、
うん
なんとなくのっぺりして見えるんですよ
そう、ね、
画面自体が全体が
平面的というかね
そうそうそう、うん、ところがあのゲーセンでそのテーブル筐体の古いね うん、それこそ画面にあのゼビウスって焼き付いちゃってるようなブラウン管で見るとねものすごいなんかねギラギラしたメタリックの機体に見えるんですよあれが
そうなんですよ不思議とねうん、うんで、ブラウン管ってほら、独特のこう、歪みというか、こう、曲面になってる、凹面になってるわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
あれがまたこうね、敵がなんかこう、地平線の彼方からこう、やってくるかのような、ちょっとそういうインキュションもあるのよね。ただ上から下に平面の液晶だと、上から下に降ってくる感じになるんだけども、うん、いや、ちょうどいい具合にこう、画面が大型になってるもんだから、うん、敵が向こうの地平線の方からこう並行してやってくるような感覚になる、なるんです。だからどこまで計算してたかは分かりませんよ。それも偶然の産物かもしれないんだけども、
うんうん、
でも明らかにあの画面の端がこう曲面になっているブラウン管でやると全然雰囲気は違うんですゼビウスっていうゲームはね、
うん
うんうんだから敵が上から下に平面的に降ってくるんじゃなくてなんかあたかも地平線の向こうからちょっと飛んでやってきたみたいな感覚に僕はなってたので、
うん
うん、やっぱりね違うんですよねそういうところが、うん、
いやそうなんですよ、
うんうん、まあこれはね別に偶然なのかもしれないけどただ、うん、まあこれだから今でもこうねなんかそういうレトロなゲームを扱ってるアーケードゲームを置いてるところがもしあるんならね、一度そういうブラウン管のゼビウスを体験してみてほしいなと個人的には思います。
いや本当にね、うん、なんて言うんだろう、こう、金属感というか。
うん、そうそうそうそう。うん、なんとも言えないボケみがあって、それがいいんですよね。こう、いい具合に、うん。金属の質感すら感じるというか。
うん、そうそうそう。
な感覚なんです。
おそらくその辺はね、ドットを打つ際に、その、うん、まあ、アップル時代とかでも使われてた技法なんですけど、
はいはい、
要はブラウン管のにじみまで計算したドットの打ち方、うんう
んうん、あるんですよね、
うんそうそう。をしてるんじゃないかなっていう気がします。うん
はい、ありますね、おそらく。うん、シンさん、ゼビウスの音楽はシンプルなメロディーに、ザッパーなどの音が重なり、それを含めて音楽になっていると思っています。近年だとレズも BGM に攻撃音が、RZ ね、もう BGM に攻撃音が重なって曲になって勝手にゼビウスの系譜だと思っています、うん。ということでいただいておりまして、写真もいただいてましてね。
はいはい。
はい。ちょっとこうね、ゼビウスの、こう、なんですが、これはね、なんか再現したような、
うん、
いいですね、こういうの。なんかフィギュアと言っていいんでしょうかね。
これ、はい、あれかな、なんかガチャガチャかなんかあったのかな。
なんでしょうね。私もよく分かってないんですけど。うん、
はい。
はい。今回は、今度は BGM 周りの話ということで、ね。
はいはいはい。
うん。 ゼビウスの音楽っても非常にシンプルなんですけど、プレイ中のね、あの BGM は、うん。なんだけれども、シンさんのおっしゃるように、あの効果音とか SE も含めてやっぱり一つの音楽になってるって感覚は確かにあるかなっていう気はしますね、う
ん
う
ん、まあね、その話をすると最終的には細野さんのあれに行き着いちゃうんだけどね
行き着いちゃいますけどねそうなんですよね、うん、だからなんていうのかな、単純な劇版とは違うんですよね。そのでナムコってでもこの辺の仕掛けが非常に巧みで、マッピーとかもそうなんですけども、あの、SE と BGM がこう混然一体となってやっぱ一つのゲームミュージックを作ってるってこと、多分意識的にやってるはずなんですよね。うん。だから、マッピーのあの、こう下の、なんてトランポリンの跳ねるときのビヨンビヨンビヨンって音もそうですし、あとパワードを開けたときのこう効果音なんかもそうですけれども、うん、ああいうものがなんかこう、全体のヒットして非常にこう、ゲームミュージックとしてのなんか統一感をなすのにあの貢献してるというかね。うんうん、ボーナスステージが冴えてるもんですよね、マッピーの場合はね。あれなんかこう風船を取る SE がまんまもうボーナスステージの曲のなんか一部であるかのような感じになっていて、そういうこうところがすごい巧みだと思いますね、うんうん、でこれってやっぱゲームミュージックじゃないと再現できないし、
そう、ね、うん、
だからこそあのゲームミュージックのあのねアルバムにしたってプレイ中の SE も含めて曲にしているわけですから、
うん
うん、これが単純にねそういうザッパーとかの音が入ってないものだと確かに寂しいものになるんだけど、ちゃんと入れてるからね、
うん、
はい、ありがとうございます。次はシンさん、これはちょっとゼビウス絡みではないですね写真付きで何にでも山わさびを入れるセイコマさん焼きそばほどではなくちょうどよく美味しいということで、ちくわパンかっこ山わさびマヨとツナマヨ山わさびという、これ両方ともセコマの商品ですよね、これね。
はいはい、そうです、はい、
私はちょっと近くにないので食べたことがないんですが、これ食べたことあります、うん、マスターは。
ね、これ実はシンさんのツイート見て、うん、あのちくわパンのを探しに行ったんですけど、
はい、
あの普通のちくわパンしか売ってなかったんですよね、うん、
残念。
ちくわパンっていうのもきっと北海道ならではのパンじゃないかなと思うんですけどね、うん、
あまりこっちにはないです正直、
うん、パンの中にねちくわが入ってるんです。
いやだからそれがちょっと想像できなくて、
うん、でそのちくわの穴の中に、
うん、
まあツナマヨとかが入ってるっていう感じですかね、うんうん、美味しいですよ、うん、
ああそうなんだ。こっちだとまず入手自体ができないのでね、
はい、うん、おそらくだからそのちくわの中に入ってるツナマヨが山わさびマヨになってるのがこの新さんくれた写真のやつだと思います、
うん、なるほどね、はい、山わさびにこだわるセコマさん
、うん、いやだってほら本州だといわゆる本わさびじゃないですか、
うん、まあまあそうですね、う
ん、わさびっていうと、
わさび
でも北海道って、うん、あの寒いので、
はい、
本わさびが取れないですよ。
そうなんですか、あんまりあの、
うん、
本わさびが、
だからその我々がその親しんでるわさびっていうとあのチューブのわさびか、この山わさびは山行ったら生えてるんで、
あ、これは北海道あるんです。
取れます、はい、
あ、そうなんだ、なるほどね。
うちの庭にも植わってますけど。
あ、それぐらいあれですか、じゃあ割とあの人口に感謝した、
うん、
ものなんですね、山わさびという。
はい、はい、
そうだ。
まあ本州の皆さんに分かりやすく言うとホースラディッシュ。
はいはいはい、はい、そうね、
はい、
ホースラディッシュはねどちらかというと何ですか、なんかにつけますよねあれは。
肉じゃないですか、
ステーキとか
どちらだと、
うん、うんうんのイメージですね、
はい、
そうそうそうそう、あれか、なるほどね、
うん、
お次はカッセルさんということで、はい、
はい、
ゼビウス会ということで、まあ、このカッセルさんというか、実はね、もちおさんと一緒に誰かと誰かのゲーム話というポッドキャストされてるんですけども、うんうん、こちらの26回で話したオールアバウトナムコを片手に拝聴。改めてキャラ解説見てみたら、あらあら、あららら、バキュラ256発で破壊できるって書いてある。まあ、当時の復刻版なので、ご職もご愛嬌で、ということで、はい。このオールアバウトナムコってマスターもお持ちですよね、確かね。
そうですね、はい。
うんうん、やっぱりこう、バキュラ、確かにね。はい、
あれ、そうだったかな、後で確認しておきます。
ザッパーを256発当てることで、うんうん、破壊が、ことでしか、ことが唯一の破壊方法であるって書いてますね。はい、
うん、
大真面目に書いてますよ。256発で倒せるってさ。
うん、 いやいや。ダメダメ、デマ広めちゃ
う。まあね、この頃でもね、そういうこう、不確かな情報みたいなのがね、こう、いっぱいあって、うん、それもまたちょっと面白いというかね、こう、
そうですね。
ね、都市伝説的に実はあの、バキュラと倒せるらしいせ、みたいな感じでね。うんうん、この前も一緒に見ましたけど、本当に倒したってやつが出てきちゃったりなんかしてね。
うん、うん。
うん。面白いのは、隣の使用ナイトは普通に破壊不能って書いてあるのにね。なんでバキュラだけを破壊できるって書いちゃったんだろう。はい、ありがとうございます。当愚者の宮殿では皆様からの置き手紙をお待ちしております。ブログのお便り投稿フォームを使っていただくのが一番わかりやすいかと思いますが、このようにツイッターハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきも抜粋にはなりますが、このようにご紹介をさせていただく場合もございます。皆様からの置き手紙をお待ちしております。以上、お便り紹介のコーナーでした。
愚者の宮殿地下210回、はい、最近こんな漫画読んでますトーク、これにて終了でございます。
はい、ありがとうございます、はい、ね、
うん、
まあ漫画の話はまたね今後もできればいいかなと思ってますけれどもね、
はい、
うん、まあなんていうんですかね、アニメとかもそうなんですけど、まあ媒体を問わず、まあ、新作漫画の数だけはものすごく星の数ほどあるわけじゃないですか、
うん、
もうね、だからこう昔みたいにさ、昨日のジャンプ読んだっていうことがもう起こりえないんでしょうけどね、学校とかでもね、
うんうん、
だからこそ逆に他の皆さんがどういう本漫画を読んでどう思ったのかっていうことが、なんかあの頃以上に価値のある情報にもなってきてるのかなっていう気もするんですけれどもね、
うん
うん、なので今後もね、ちょっとやっぱ、うん、そういうリスナーさんからの情報も含めて、ちょっとアンテナを張っていきたいなと思ってます。
そうですね。はい。うん。
ん？
はい、いやいやいや、ちょっと間が空いちゃいましたね。
はいはいはい。
はい、いや、実はですね、
ええ、
まあ、今回の番組をここで締めるにあたってですね、
はい。
ちょっと言っておきたいことがありまして、
言っておきたい、はい。
言っておきたいことがちょっとありまして、はい、あまりそのいい話ではないんですが、
はい、
まあまあ、前回ですか、そのゼビウスの話も取り上げて、で、まあ、今日もね、まあ、置き手紙いただいた中で、いや、ゼビウス そのギラギラしたメタリック感がとか、うんうん、まあ、そういう話を散々したわけじゃないですか。
そうですね、はい、
で実はその、まあ、ゼビウスをはじめですね、はい、ナムコの、まあ、当時のビデオゲームだから、まあ、ゼビウスとかギャラガとかマッピーとか、うんうん、ディグダグとか、
はい、
ボスコニアンとか、うん、まあ、その辺にずっと携わってこられた、まあ、ミスター・ドットマンというね、
はい、
愛称もある、方、まあ、小野博さんという方なんですけど、うん、実はこの方がですね、10月の16日に、まだ64歳という若さだったんですけど、ちょっと、
はい、
ご病気で、お亡くなりになったというニュースがですね、ちょっと飛び込んできてしまったんですね。
はい。
はい。で、まあ、まあ、自分、ナムッコですし、まあ、そのね、いつも言ってますけど、人生が狂ったきっかけはゼビウスですし、まあ、そういう意味では遠藤さんには非常にこう恨みを持ってるわけですけれども、まあね、そういうゼビウスなどを手掛けられていた。で、私この方 そのミスター・ドットマン全仕事っていう本が出てて、それも買ってまだ読んでないんですけど、
はいはい、
うん、まあ、ちょっとねじっくり読みたいなと思ってはいたんですが、そんな時にねちょっとそんな訃報が飛び込んできてしまったものですから、うん、はい、まあ、ちょっとね、この場を借りてですね、それをご紹介して、で、まあ、小野さんにはね、ご冥福をお祈りしたいなというふうに思ってます、
う
ん、
はい、はい、ありがとうございます、やっぱりね、
うん、
このドットのこう技術っていうのは、まあ、さっきちょっと置き手紙の最後でも喋りましたけれども、うん、単純にね、そのなんか技術的なその限界があって、 あのしょうがなくやってるっていう感じというよりはその、うん、やっぱ一つのこうゲーム表現としてのもちろん限界はあって必要に迫られてやってる部分はあったんでしょうけれども、
うん、
やっぱ一つの技術なんですよねあの時のね。
そうそうそう、
うん、でなんていうかある種この頃のゲームのそういうドッターさんっていうのはどこか職人的なものがあって、うん、で結構ね有能なドッターさんとかはどこの会社も手放さないでこう、
う
ん、だからね、うん、あの本名を隠してこうスタッフロールを流したりとかっていうことがあったようで、うん、それだけやっぱ非常に実はあの職人的にはやっぱ技術の求められる世界だったんですよね、
うん
うん、でやっぱね、今海外のそういういろんなこの頃のビデオゲーム事情を見ても、まあ、ちょっと大げさなことで言えばそういうゲームのドット表現をある種芸術の域に高めたのはやっぱり日本の一連のゲームだと僕は思っていますし、うん。で、まあ、ゼビウスもまさにそうなんですけど、あの頃のナムコをはじめとした、本当にこう、ビデオゲームの黎明期からその次の世代にかけてのドット技術の凄さっていうのは、うん、やっぱり今でも普遍的な価値を持ってると僕は信じてるんですよね、
う
ん、
そうね、
うん、だからそういうものを一応こう確かになっていた方のそういうちょっと早すぎるね、うん、ちょっとこうちょっと不法というのはやっぱり僕も寂しいですしね、うん、逆にまあ今これだけインディーゲームみたいなものも非常にこう出てきて、うん、ドット回帰してるゲームも決して珍しくないじゃないですか。でね、改めてこのドットのゲームの持っている良さとか温かみみたいなものも随分見直されて長い時間が経ってきてます。だから単純なそういうビジュアル的な技術の良し悪しというものとドットとそうでないゲーム、まあ、あるいはポリゴンとかそういう 3D 表現というのはまたそれはそれでお互いに別に、優劣をつける類のものではなくて、だから一つのそのゲームの表現としてそれぞれが確固たるものを持っているというところまで多分今ゲーマーの認識っていうのは来てるんだと思うんですよね、うん、だからなんていうのかな、まあ、もうちょっと引きな例を出すと16色時代のエロゲの話ももう一回時間を取ってしゃべりたいんですけど、うん、そういうだからねなんか一つのやっぱり大きなゲーム表現のツールとしてのやっぱドットっていうものがね多分今後もなくなることはないんだろうなと思ってます。そういう意味で言うと、うんうんうんね、だからでもこれからそういうちょっと寂しい話題も、まあ、まあ当たり前ですね、我々こうやって年取ってるわけだからあるんだけれどね、うんうんうん、いやまあでもそういうものの良さとか魅力をね引き継いでいる人が多分また生まれてくるでしょうから、
そうね、
うん、とは思いますけれどもね、いろいろなんかあれですね、ゲーム絡みのちょっと寂しいやっぱりちょっとニュースもここのとこ多いのでね、
う
ん、
そうですね、うん、
とは思いますけれども、はい、
そんな中あれじゃないですか、閣下のお宅では新しい命が、
ああそうなんですよそんな中ですね、すいません、うん、ちょっとツイッターでもちょっとね、
はい、
うちの文鳥の卵はね、
うん、
前々からちょっと卵は産んでたんですけど、だいたい無精卵だったのかあんまり生まれてこなかったんですよね、
はいはい、
うん、でちょっとかわいそうだったんですけど、ある程度だったら片付けたりとかしてたんですけど、
うんうんうん、
ついにですね、
うん、
先日、温めている卵の一つが帰りましてですね、
うん、
はい、なんと今ひな鳥が1羽生まれているというね、
ちゃんと育つといいですけどね、
いやそれがね、
うん、
だからツイッターでもちょっとお返ししたんですけど、名前つけたらいかがですかって言われたんですけどね、まあ、ちょっとまだね、
うん、
なんとも言えない、正直やっぱ厳しい世界なんで、
うん、
もちろん私はあのぐらいのサイズのひな鳥だともちろん人工飼育なんかできないので、
うん、
親鳥がねこうしっかりこう咀嚼した餌を与えることを信じるしかないんですけれども、ただねこのまま無事に大きくなってくれればいいなと思ってますけどね、
う
ん、
そうですね、
まあ
はい、
大きくなったら名前はね今のところポンチかフィスクレアにしようかなとは思ってますけどもね、はい、
あれ一般か当伴じゃないの
できれば大阪屋にしようかなって、そういうことじゃないんですそういうことではないんです、はい、まあちょっとねそちらの方もまたツイッターで何かしら経過報告があるかもしれませんということですね、はい、ということで、次回の愚者の宮殿なんですけれども、久しぶりにね、ジダラクサイさんを本編の方も久しぶりでもないか、この前もお呼びしましたね、すいません困った時のジダラクサイさんで恐縮なんですけれどもですね、ジダラクサイさんをお呼びして何の話をするかと言いますと、ジダラクサイさんのシミュレーションゲームプレイ史ということで、 まあ、ズデラクサイさん、非常に実はシミュレーションゲームが昔からお好きでね、さまざまなゲームをプレイしてきたということで、はい、一回ちょっとね、ジザラクサイさんのね、そんなシミュレーションゲームのプレイ史などをお伺いしながらですね、はい、まあ、ちょっと我々がそれにちょっとコメントちゃちゃ入れをしていこうかなという趣旨でお話をしていきたいなと思っております。
はい、
皆さんのね、ぜひ、リスナーの皆様のシミュレーションゲームにまつわる思い出などもありましたらね、合わせてお便りをいただければご採用させていただいて、お読み、間に合ったものをお読みさせていただければと思っておりますので、そちらの方も一つよろしくお願いいたします。はい。ということで本日もですね、長時間にわたりましてお聞きくださりましてありがとうございました。お相手させていただきましたのは私こと、次元大輔の新しい、声、さほど違和感もなく、アニメも楽しんでいるカッカと、
私こと、今期はですね、王様ランキングが意外と出来が良くてびっくりしているハニワでした。
本日もお聞きくださりましてありがとうございました。
ありがとうございました。
北国にひっそりと佇むバー愚者の宮殿、当店の名物はおっさんたちのよた話、ゲストの愉快なお話、そして何より皆さんが置いていってくださる置き手紙でございます。置き手紙はブログの投稿フォームまたは電子メールにて受け付けております。メールアドレスは mail@foolpalace.com、 メールのスペルは mail、プールパレスのスペルは FOOLPALACE でございます。またハッシュタグ愚者の宮殿をつけてツイッターでつぶやいていただきますと、我々がそのツイートに食いつく場合がございます。ちょっとした感想でも長文でも形は問いません。あなたのお話をネタに我々と酒を酌み交わしてみませんか。お便りお待ちしております。